家族ラジオ JOBBB 家族ラジオ JOBBB 641回目です。本日もよろしくお願いいたします。家族でラジオ局を作ろうということで、ワンバ一家そして仲間の皆様方と一緒に13年前に発足いたしました家族ラジオ JOBBB であります。641回目を本日も迎えることができました。一回も休まずにできた、放送できたというのも皆様方のおかげであります。まあ家族で作って週1回更新ということで、どうしても2時間とか3時間の時間になるということでございますので、まず最初に家族ラジオ JOBBB641 回目の内容の目次を軽く紹介したいと思います。1番目です。週刊 JOBBB ニュースの309回目です。この JOBBB ニュースと申し上げますのは、我々バンバ一家家族のこのラジオ番組を制作しているものの、いろいろな動きみたいなものを発表します。そして2番目です。よっちゃんの健康レシピ、当たりレシピです。私の、まあ、嫁さんのよっちゃんが、我々バンバ一家家族にために作ってくれてます家庭料理、あるいは家庭のお菓子みたいなものを紹介しております。美味しいのをセレクトしております。本日は、なんと、まあ、これが本当にうまい、ふんわりマドレーヌであります。皆様方も、作り方簡単に紹介いたしますので、ぜひともお作り願いたいと思います。家族で作って楽しい、ふんわりマドレーヌ、よろしくお願いいたします。そして3番目です。山菜を求め、箕面の 山奥へサイクリングということで、次男の鉄平一家が、まあ、前回もそうでしたが、山菜を求めまして、山奥へ入っていくという、今回自転車で親子3人が行きます。面白いレポートになると思います。そして4番目がリスナーさんからのお便り紹介です。この番組大半をリスナーさんからの情報とかレポートで、まあずっと続けさせていただいております。変わった人、面白い人、ユニークな方、いろんな方のリスナーさんからの生の声をご紹介いたします。以上4項目にわたりまして 2,3 時間の放送になると思います。本日も頑張っていきます。皆様方どうぞよろしくご支援をお願いいたします。それじゃあマイクを次男の鉄平に渡します。鉄平くんよろしく。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。鉄平です。さあ、今日もふみよくやっていきましょうか。
ええー、天気ですね。
いや、今日はね、ほんまに気持ちよかった。僕、いつも朝自転車でここまでやってくるんですけど、磯ひよどりがおりまして、
いいですね、
この本局のすぐ近くにですね、石垣のある場所があるんですけど、そこにね、このお腹のところが、綺麗な紫のですね、あれ、多分磯ひよどりあると思うんですけど。
いや、もう全く間違いないです。これよく見てますよ。
はい、ちゃんと飛んでおりまして。
声も綺麗ですしね。
最近ね、やっぱね、あんまり見ない鳥が、
そう。
まあ、というか、そういう風なところに僕の意識が向いてるからかもしれないんですけど、野鳥がね、すごい豊富になったというか、
はいはい、
去年のこの時期には見なかったような鳥が、ちょくちょくこの千里町あたりにもですね、出没しててですね。
面白いですね。
もしかしたら人間の活動が弱まってる分、自然が元気になってるのかなというような、まあ、ことも思ってます。
ひょっとしたら、まあ、猿が出るとかね、カモシカがやってくるとか、
そうですね。
そういうことも、まあ、まあ、実際に、ある年でカモシカが出た、新聞記事が出てましたけど、あり得ることかもわかりますよね。
あとね、カラスがね、
はいはい、
まあ、今までも元気やったんですけど、
はい、
最近よく、特に元気になってて、僕の家の周りもね、なんかゴミあさりのやつとか、ゴミあさってなくても、トランクルームの上をカランカランカランって、なんか音鳴ってるなと思ったら、カラスが歩いてたとかね、
なるほど、
そういうシーンもよく見るんで、やっぱ今ね、はいはい、人間が元気ないけど、
はい、
自然はめちゃくちゃ元気ですね。
まあね、カワセミがまた綺麗な姿をね、
うん、
もうそこの 池で、まあ、見せてくれますし、バンが子育てをしてるとか、
うんうん、
そういうところがでも皆さん、こうね、ちょっと近所でも目を凝らしますと、
そうですね、
いろんな自然の、まあ、はい、良さが出ますね、
はいはい。で、僕らの室内気温が今 21.9 度で、まあ、さっき言いましたけど外は非常に晴れております。
はい、
で僕らの1週間の動きなんですけど、まあ、私ですね、うん、これが4月26、あ、29日ですね、昨日やんか、
昨日やね、
昨日、うん、僕ら今30日に収録してるんで、うんうん、昨日昭和の日と言って、
うん、
まあ、言うたらゴールデンウィークの初日やったわけなんですよね。
昨日からまあ、入る人は入ったわけですね。
いわゆるその4月後半から5月頭にかけての長期休暇が始まったんですけど、うんうん、まあその初日にですね、まあ我々というか私は何をしたかと言いますと、うんうん、家族3人で、近所の空き地にですね、うん、 野草を取りに行きまして。
あんた野草ばっかりやな。
そうです。
野草で暮らしとるんちゃうか。
そうですね。やっぱちょっと金がないんで。
なるほど、
はい。金がないということは自然で暮らすしかないということなんで、まあこの後、箕面の山奥へ山菜摘みに行きますけど。
なんか縄文時代の狩猟採集時みたいな感じやね。
そういうことですよね。だんだんそっちに戻っていってる気がするんですけど、
は
い、昨日は、箕面は行かずにですね、
はいはい、
家の近所に、駐車場の裏に、ちょっとした斜面があるんですけど、まあ言うても使い道のない場所ですわ。
それで山菜を、
はい、山菜というか、まあ、野草ですね、どっちかっていうと。
野草。
そうです。
はいはい。
で、何を取ったかというと、伸びるとよもぎです。
なんと。
はい。伸びるっていうのがね、うん、これ多分知らない人いると思うんですけど、
うんうんうん、
雰囲気的に言うとね、まあ、地面に埋まってる部分が、らっきょで、
うんうん、
で、地面から外に生えてる部分が、ニラ、
うん。
もしくは、青ネギ。
まあまあ、そんな感じやね。はい、まあ、ネギの中目、
そうです、
見てもね。
そうです。そういう野草があるんですけど、まず伸びる取って、で、あとはまあ皆さんご存知の、ヨモギ。
あ、やっとヨモギに。
ヨモギやっとですね。
3回目にして。
実はこれから箕面行くんですけど、この時はね、ヨモギって、そんなに寒いところでは咲かないんですよね。咲かないというか生えないというか、どっちかっていうとこういう街中の、なんか石灰質の、まあ言
う
たらコンクリートの溝の端の方に生えてたりするんですよ。
たくましいね。それこそ西洋タンポポやないけど、えらいもんですね。
タンポポもね、中にはもう綿毛になってるやつもいまして。
あれ、ふーっと吹いたのもね、今。
そうなんですよね。4月29日はまあそういう日やったんですけど、で、伸びるは何にしたかというと、まず伸びるの下の球根の部分は天ぷらにしまして、で、上のこの茎の部分。あれはね、ヌタにしました。
なんとな、もうまさに縄文やな、は
い。そうです。めちゃめちゃうまかったです。
で、
あと、ヨモギの方は、まあ皆さんも想像ついてると思うんですけど、ヨモギ団子。
なるほど。
はい、もうこれね、ここ直近3年で、もうほぼ毎年というか1年に2回作った年もあるぐらいですね、僕らヨモギ団子ついてるんですけど、もう2020年の今年が一番うまかった。
なるほど。
めちゃくちゃ上手にできてて。
僕もね、写真を見たんですけど、びっくりしました。は
いでね、なんでこんなうまくできたんかなと思って、ちょっと今回のレシピをいろいろ調べてみましたらですね、まあ、粉使うじゃないですか。で、僕ら今回白玉粉だけ作ったんですけど、ただ、二種類の白玉粉を使ったんですよ。で、白玉粉って言っても普通に何も入ってない白玉粉と、あと、なんか砂糖とか、なんかちょっとこう、上新粉が入ってるような配合されてる白玉粉があって。
なんとかミックスみたいな
ね。そうそうそう。で、今回はその二種類使ったんですよ。ただの白玉粉と、で、砂糖とかミックスされてる白玉粉を使って、
なんかやるな。
で、あとですね、まあそれをですね、水でこねるんですけど、去年作った時はね、まず普通の水でこねてから、ある程度団子になった状態、餅になった状態、餅ですね、団子っていうか、餅になった状態で、茹でたよもぎを入れたんですよ。練り込んだんですよ。途中から練り込んだんですよ。で、今回は、もう
途中からね、
水を加える前にですね、もうすでによもぎをお湯で茹でて、重曹入りのお湯で茹でて、
アク抜いて。
はい。で、ブレンダーで、すりつぶして。
なるほど。
で、そのすりつぶしたやつに、適量の水を入れて、言うたらその、まあ、言うたら、よもぎジュースみたいな感じにしてから、粉と一緒に混ぜたんですよ。
最初から、
そうなんです
よ。最初から粉の中入れて、
そういうことです。
今度またぐにゃぐにゃぐにゃで手で混ぜたわけ、ね。
去年までは、ある程度餅にしてから、その餅に加えたんですよ。だからその違いがあって、今年はね、すごいよくよもぎがお餅と混ざり合って。
いやね、インスタの画面見ててもね、もうツヤがあったしね、俺、ここ、ええもんに作りよったなぁ。
あと、もちもち感もすごくて、なんか去年はね、ちょっと粉っぽかったところがあったんですけど、今年はもう粉っぽさもないし、よもぎが偏在してる感じもないし、もうほんままんべんなく、すごい美味しい団子ができて、ちょっとその時のね、僕が食べた時の音があるんで、はい、ちょっと動画の音なんですよ。聞いてください、これ。
はい、じゃあ試食タイムでーす。山田哲平です。じゃあ、いただきます。
美味しいよ。
あんにゃ、
ゆ
い
も映るし。
おお、映っとるね。
あ、うまい。そう。てか今日な、多分な、めっちゃようこねたやろ。
うん。
あと、よう茹でたやろ。うん。これ最高やわ。
そう。これもすごかったんですよ。まあ、ちなみに、ほとんどやったのが僕の、小児の娘。
やったね。
ゆいでございまして。
おぉ、できたわ。
あれはうまかったんで、まあ、皆さんぜひね、今まだよもぎの多分、大阪の街中やったら見つかるんで、ぜひ皆さん、やることない方は、野草を取りに行ってください。
お金のない方。
そうですね。
普通に困ってる方。
いや、別に困ってなくても、別にお金があるなし関わらずですね、こういうのは、子供の教育にもいいですし、あと、自分も面白いんで。
面白い。
ただね、ちょっと気ぃつけない はダメなんが、うん、あの伸びるってそういう球根系の、あの野草なんですけど、うん、あの、なんていうんですか、あの、球根系で毒持ってる、あの、野草もあるんで、うん、だからそのあたりちょっと気付けとかんと、うん、あの、なんだろう、あの、何やったかな、あの、なんかあるんですよ、毒あるやつが。うんうんうん、なんで皆さん、あの、それは気付けてください。食べたらダメなんで。
うん。
はい。
その辺はまあ、しっかりした判断で、
そうですね。
置いてもらいたい。はい。ということですね。
はい。
なるほど。それはよかったよかった。
まあ、そんな感じで、あの、近所の自然で楽しもうという。
なるほど。
ことですね。まあ、特にあの、車を使わず、自転車も使わず、まあ、歩いて、もう1分もかかないようなところでね。
家の中でね、はい、子供さんも台所に立ってみるとか。そうです、そうです。お父さんも台所に立ってみるというのも新鮮な体験や
った、ね。あとあの大事なのはね、あの、まあ、人の土地なんで、ちゃんとあの最後現状回復して帰ってください。
そうね。
それだけちゃん
とやってください。まあ、できたら声もやったらかけるとか、ね。
そうですね。まあ、あの僕が行ったところはもう正直誰も行かないところなんで良かったです。まあ、とりあえずあの掘った穴は返して、そのままね、あの埋め返してとかやってください。それ大事なことなんで。
ほったらかしはきまへんな。なるほど。そういうことですか。
はい。
はい、僕の方はですね、まあ、とにかく今、もう冷え切っとるという感じなんですけども、
ね、
まあ、なぜ、まあ、僕も入院待ちの身でもありで、やね、
はいはい、
コロナにやられるとすぐ死ぬような年でもありますので、
そうですね。
割とまあね、家の中におるようにしてるわけですよ。
あ、もうあれですか、梅田も行ってないですか。
梅田のね、パトロールもできてないんですよね。
残念ですね。
まあ、3密を避けてる方が、まあ今、まあ、静岡はたまったら大活躍するつもりなんですけど、はい、まあ、部品取り替えみたいな手術やからね、その前にまあ、変に病気になると、お医者さんも困るやろということで、うん、お医者さんもおとなししといてやって言われてますので、
はい、
まあ、それでもやっぱり気になりますわね、こういう商売してますとどうなってるんかいなということで、でね、うん、まあ、例えば新聞記事見てましてもですね、これね、JAL3000 億円融資要請とかね、飛行機会社ですね、
はいはい、
アナさんも3000億円要請とか、まあ、他にもいろいろと、そういう記事がどんどん出とって、まあ、お前の嫁さんもまあ旅行関係の人やし、
そうそうそう、
旅行がどないなってるんかいな、どうかいなというようなことで、で、まあ、近くで旅行と言いますと、やっぱり関西国際空港じゃなしに、
はい、
大阪国際空港がですね、モノレールで13分のところにありまして、
はい、
で、しかもそのモノレールも、まあ、ラッシュを避けて昼頃でしたらね、
はい、
まあ、3密にもならんやろということで、10時過ぎぐらいからですね、
はい、い
っぺんちょっと、まあ、珍しくマスクもポケットに忍ばしながら、
はい、
モノレールに乗って大阪空港の視察に行ってきたわけですよね。
あ、そうなんですね。
これがまあ、びっくりしました。本当にすごいですね。
あ、
もうモノレールに乗った時点からですね、
はい、
乗客大体どんな時でもモノレールって混んどったわけですよね。
うん、
もう3人ぐらいでしたね、先頭の車両で。
ああ、先頭車両で3人、
うん、
運転手さん除いて3人、
運転手さん
ということは運転手さんいたら4人、
4人ですね、
で
しかもそれ心臓車両やったもんでね。
あ、3000系ってやつですね。
そのロマンシートがあったりね、
はい、
まあ、横にまた独特の見る場所があったりして、子供さんのスペースをついてる、まあ、最新車両だったんですよね、
はいはい、3000系で乗客が3人、
そう、
1000分の1やった
わけです。僕の、はい、そうやね、僕がまあ男でね、あと2人は女性の方で、はい、あとで1人乗ってきはった方も女性の方で、
あ、
それがなんと不思議なことね、20代の、ね、女性の方なんですよね。
お、結構若い感じ
の
ね、
結構ガラガラの旅行っていうか出張みたいな感じでね、一泊出張に行きはったみたいな感じの、
じゃあ今からスーツの、今から空港で降りて飛行機
乗るんですね、うん、まあ、どっかへお行きになるんでしょうね、
はい、
で、まあ、1人は乗ってきたけど、あと13分間の間3つぐらい駅があったんですけども、
はい、
全部誰も乗らずにね、空港へ着いたんですよ。これえらいことになっとんな、
まだそこでちょっとびっくりしましたね。
2、3週間出てへんうちにね、また冷えとるなという、
ね、
まあ、3000億円とかいうだけのことあって、
ね、
これはすごいんちゃうかいなと思って、
はい、
大阪空港駅着いたんですよね、
はい、
なら、まあ、とにかく3人しか降りてけへんと、先頭車両はね、全部で6人ですよね。
図工や 4車両ありますよね、確か、モノレール
って。確かそうやったんですね。
ということは、1車両につきもほんまそういうことは2、3人しか乗って
ない。そうなんですよね。
ことなんですよね。
まあ、新聞記事によりますと、俺も突然のまた話が変わるわけじゃないんやけども、
はい、
関西国際空港で一人も乗客もおらんときとかね、もう例えば国際線は台湾路線だけやとか今飛んでるのが、まあ、そんなことをまあちょくちょく聞いてたんやけども、
なるほど。
まあ、それに比べたら、大阪国際空港はやっぱりね、国内線の一周ですからね、そんなことはなかったんですよ。
うん、
ただ、まあ、本当にすごい状況があって、で、まあ、駅で降りて、
モノレールのね、
駅で降りる前にね、これもちょっと余談なんやけどね、ぜひと皆さん聞いてもらいたいの、はい、モノレールの中におもろい広告があったんですよ。
お
ー、これ控えてきました、
僕。ありがとうございます。ね、ちょっと聞きたいですね。
どんなことが書いてあったかと言いますとね、
はいはい、
大きな広告、天井を横断するような、長細いやつね、
はいはいはい、
あれでね、
はい、
まあ、先頭車両に乗ってあったんです、でもあると思いますけども、
はい、
禁煙はと書いてあったんですよね。
禁煙。
我慢じゃない。
ほう。
技術だって書いてました。
ということそれ。
ええー、こと言おんなと思ってね。 禁煙は我慢じゃない技術だって書いてましてね。でその後ね、豊中市、まあ我々住んでるとこですね、大阪の北部の都市なんですけども、
はい、
豊中市在住とか在勤の方と書いてある。はい、在勤中はここで働いてる豊中市でね、
うん、
その方、在住の方は0円。
お、0円。はい、いいっすね。
在勤の方は3000円。
お、ちょっと高い。
はいはい。で、その後にですね、
はい、
完全オンライン卒園のプログラム。
はい、完全オンラインなんですね。
完全オンライン卒園のプログラム、
はい、
豊中市で先着900名の方はタダですと書いてました。
お
まあまあ、 在住の方はタダと 900人に限定するんかちょっと矛盾があったんですけど、それを置いときましてですね、うん、こういうのがあって、これなんやろうなと思ってね、
はい、900人ね。
僕もそのあんまりインターネットが駆使できないので、豊中市のホームページとか、まあ、あんまり行ったことないんで、ちょっとそれをそれなりに行ってみて調べてみるとですね、
あ、そうなんですか。
豊中市がなんかキュアアップという会社にね、
はい、
委託して、
はい、
世界で初めて市民のその卒園プランをですね、
はい、
やってるという。で、いろいろ銀行が応援したりしたということで、
はいは
いはい、そういう広告やったんですよね。これちょっと面白い話やなと思って、
はい、
で、中にはその体験談みたいもんもちょこっと載ってるホームページがあったりしまして、
はい、
成功した人があるんですよね。で、その人らの話によると、
はい、
要はまあ今まで会社でもう何十年もタバコ吸ってたと、
うん、
で、まあまあ、なんちゅうか、まあみんなちょっと後ろめたい気分あったんやけども、なんかタバコ吸う部屋行ってね、それなりに交換をやってしたこともあって、けども、
うん、
これをやってもう卒業できたとか言ってましてね。で、まあ寂しい部分もあったけども、まあ、家族に喜ばれるとかいうような体験があって
寂しいですね。
一回だけはね、はい、なんかテレビ電話みたいなもんで、
はい、
担当の、まあ、あのなんかあの医療関係の方ですね、
医療
関係の方なのか、
うん、まあまあ何でもいいよ、それは担当者な、
その人も、うん、あのまあ、相談するらしいですね、
うん、
あとはもう完全にそのいわゆるアプリを、このなんちゅうか、ただで、この、
まあ、スマホとかパソコンとか入れて。
パソコンはダメですだし、スマホだけだしですね。
あ、そうなん
ですね。入れてやるというような、まあ、そういう、まあ、皆さん興味のある方があったら、いっぱい、まあ、僕の、まあ、情報収集はそれぐらいのことやったんですけども、うん、そういう、まあ、面白い話を、まあ、豊中市でもう一つ大変しでね、
うん、
パッとせえへんなと思ったんですけど、まあ、これちょっと最近おもろいことやりましたな、ということで。確かに
それは面白いですね。
うん、なんかこういう、
まあ、いいことをやってます
ね。まあ、そういうような、だから、保険が効くとかね、これについてはね、うん、そういう、そのアプリみたいもんが、
うん、
その保険が効いたり、その、なんという、
だから病院行って診察するだけじゃないと、
ないと、
その治療っていうのは、ね、
完全にオンラインでできて、しかもその最後にはどっか唾かなんか送って、それで、
はい、
実際ニコチンが含まれてへんということを、
あ、
まあ、あの郵便が返ってくるとですね、
証明してくれるんですね、
うん、でそれで卒業証書みたいな、卒園の証書がもらえるというようなね、まあ、そんなことがありました。これちょっと今のその観光、はいはい、あ、じゃあ、大阪国
まあ、今のその、あれですよね、そのオンラインワークとかオンライン学習の、うん、多分流れで、
うん、
オンラインで何かをするっていうのが多分まあ、うん、その注目されてるっていうこともあったんでしょうね、おそらく。で、あとはその4月からのその禁煙法かなんかで、
ね、うん、まあそれもあった
でしょう。基本的に屋内では吸えなくなったっていうこともいろいろあって、うん、
ね、
多分モノレールにこういう広告があったんやと思います。
ね、ただまあ地方自治体がそういうとことあのタイアップしながらですね、
うん、
市民がそういう人に対してはゼロ円でそういうことをやるというのはね、
うんうんうん、
これはまあ大ニュースやなというのはね、もしそれが世界で始めたとしたら、
うん、
まあやったという、うん、まあ、市民の一人としては嬉しかったんですよね。
うんうん、
まあそんな広告もあって、はい、駅降りたんですよね。
はい、
降り行った途端からもうほんまに人が少なくてね、
あ、まあお客さんもね少なかったですけど、
モ
ノレールの
もうほとんどお客さんはなしよ、
ね、あれでしょ、エスカレーターで下降りるじゃないですか、その高架駅から、
あ、高架駅、
そのエスカレーター もほとんど人乗ってなかったし、当たり前
もう全然一人おっさんがね、
うん、
まあね、乗客もおもろかったのはね、
はい、
やっぱり
20
代の女性の方、
は
い、出張とか、まあなんか帰りやね、
うん、
それとあとはもう年寄り連れ着いた人とかね、なんかちょっとおもろい派手な格好したおっちゃんとかね。
それ、踏み置くんじゃないですか。
わしやわしや。で、そういうのが出歩いとんじゃなくて、あの時刻は。
なるほど。まあ、10時か11時
ですか。12時頃です。12時前ぐらい着いてね。
昼前のね。
うん、ほんでそれで、それまでおもろかったのは、
はい、
その前の日がなんかね、新聞かテレビで見てたらですね、
はいはい、
まあ、いわゆるその今、あれコロナ禍、
はい、
かかってる男性とですね、女性のどの層が一番ようかかってるかというか、増えてるかという時に、女性の方がね、20代の層がパーンと上がっとったんですよ。これなんやろうなと思ったら、
うん、
この、まあ、韓国とかモノレール乗ってた 乗ってたり、うん、向こうで働いてる方とか見てるとですね、うん、20代の女性の方が非常に多い。例えば出張とか、うん、休憩させられてるのか、わからんけども、出てる人多いんですよ。うん、それと、まあ、これからお話しますけども、うん、向こうで働いてる、あの、なんちゅうかな、あの、客室乗務員の方もそうですし、うん、まあ、グランドホステスの方とかあんな人いっぱいいてるじゃないですか。うん、そんな方も、まあ、20代が多いような若い女性が多いんですよね。
うん、
まあ、そういう人がやっぱり今、社会の前面に出てるんやなというかね。
ね、
まあ、いわゆる男側はちょっと沈んで、うん、で、若いのも沈んで、じいさん、ばあさんとそんなが出てるんやなというような感じがあったんですよね。
うん、
まあ、見てもらった感じ、はい、本当にゴーストタウンですね。
ゴーストタウン。
はい、
人がいない。
あ、で、まあ、僕4階の上からね、はい、いっぺん、まあ、いっぺん、あの、エンブレムのおもろい飛行機見に行ったりやな、
はい、
あるいはまた、その、この頃、オスプレイが前、ずっと2、3年前に来た時に見学に行ったりして、うん、
このラジオでもちょっと
言いました、ね。ラジオで言いました。
よっちゃんと2人で行ってたよな。
よっちゃんと2人で。
まあ、
インスタでも今、写真載せてますから、見てもらったらいいんですけども、
はい、
そういうこともしてみて、一体、いっぱいこの、ね、飛行機がどうなってるのかってこと、
まあ、空港をね、ビルの上から見ようと。
見ると思ったら、ビルの上登れない。4階がコロナのためとか言ってますよね。
なんか今よく言うね、感染拡大予防、うん、防止かな、うんうん、っていうやつですよね。
まあまあ、そういう3密の人となるでしょうね。子供もたくさん遊びに行くとこもあったり、そんな一切入ってない。
なるほどね。
もうね、そらほんで、もうね、あ、なんていうか、あの、ちょうど僕行った時にね、はい、なんかどっか青森かなんか行く飛行機が、うん、あの、11時55分かなんか出る時やったんですよね。
はい、
まあ、もうそれでもね、なんともう乗客の人がほとんどないんですよね。はい、で、その後また、まあ、あの、南の方には ANA さんのあれがあるでしょ、スペースがあるでしょ。
あ、そう、あれなんか JAL と ANA ね、
はっきり分かれてるんだよ、
南北で分かれてるん
ですね。そうなんですよね。
最近分かれたんかな、あれは。
まあ最近ってちょっと前やけど、ね、
ちょっと前やね、
うんうん、まあ国際航空なくなったぐらいからぼちぼちその動きはあったんですけども、
うん、
でそれ両方ともですね、もう待ってる人っていうのはみんな係員の方。
ああ、そうかそうか。
ずらーっと
チェックインカウンターみたいなのがね、並んでるんですけど、
一人僕が歩いたらね、皆さんパーッと立ち上がらはって
あ、そうか、
何か俺エロになったような気になってね。
暇やから
な。それカメラ向けたらみんな横向いて顔とこうね、酒張るというね。
さすが文雄君です、
ね。いや。
そこでカメラを向けれるのはもうあなたしかいないです。
あ、そうですか。はい、まあ、たくさん撮ってきましたけども。
まあ、皆さ
ん、あのね、いや、あの、マスクしてあるからね。まあ、プライバシーを守れてると思うんですけども。
ね、はい、
まあ、そんな方も女の方で若い方。
あ、そのグランドホステス
さん。そうで、店がもうだいぶ閉まってます。
あそこなんかお土産屋さんとかね。
お土産さんはね、
ね、
旅日記とか今開いてましたけど。はいはい、他のところは、はい、まあ、あの、閉まってるとこ多かったですね。
はいはい、
で、その中でも、まあね、あの、頑固寿司屋さんとか、空いてるとこもあんね、時々ね。まあ、なんか、小屋さんとか、そんなんでも、お客が一人しかないとかね。
店員の方が多い。
店員の方が多いんですよね。そんな状況がずっと続いて、まあ、帰るまでそんな状況が続きました。
なるほどね。ということは、やっぱりもう飛行機も客減っとるし、
そうそう、
減っとるというか、もうほぼ皆無ですよね、おそらく。
でね、あの、出発番があるじゃないですか、パラパラパラと、ね、独、は、特、いはいはい、空港
何時何分みたいな
やつね。あれだね、まあ、写真をお見せできない、これ、ラジオやから、
はい、
JAL の方はほとんど赤字の欠航。
ああ。
で、まあ、あの、ANA の方もなんかちょっと字は小さいんですよ、欠航。東京便なんかほとんどないですよ。
ああ。なんか一番多そうな感じですけどね。
いや、東京便がやっぱりドル箱でしょ、
ね。東京大阪って言ったら、
ね。あるいはまた那覇とか地祖勢ですから、
うん、
ね。
地祖勢ね、北海道。
あの辺もほとんどで、
はい、
まあ、かろうじて青森とかね、そういうとこがポッポッポッポッと。
そうか、だから青森とかまだそのコロナが そこまでひどくないってことなのかな。
でしょうね。
東京なんて今多分日本でも一番ね、毎日の感染者多いとこですから。
まあ、あの結構のね、またこれインスタグラムでできたら発表したいんですけど、これだけ結構あるんかというね、むしろ巡航してるところ少ないんですよ。
なるほどね。
うん。
まあだからそれがその3000億円っていうね、両者で合わせた6000億円なのかな。
もうそれはあれも例のですね、アメリカの有名な航空会社もなんか潰れるんちゃうかというようなね、機体が売れないんですよ、全然ね。
ああ、その、なんかエアバスかボーイングとかね、いろいろあります
ボーイングの方です、売れてるのはね、あれがもう、というようなこともあって、まあ、そんな記事みたいもんが、まあ、昼頃の一番空いてる頃に僕はまあ、3密を避けていって、80のじいさんがそこらぶろついたんですけども。まあ、
なかなか貴重な情報ですよね。
いやいや、あの、貴重というのが、なるほどなと、まあ、大場に新聞も言うとらへんなというような感じは、ありました。
いや、僕ね、さっき、ちょっとあの、実は郵便局にお金を振り込みに行きました。
おー、それは、
近所のあの、例の千里中央郵便局。
まあね、
千里郵便局
で使うからというのか、まあ、日本の特定局で一番、あの、人数が多かったん
で。でね、そしたらね、あの、あそこって大体、なんか僕の記憶では9時か9時半ぐらいに、 そのオープンするんですよ、あそこの郵便局ってね、
まあまあ普通郵便局そんなんですよ。
で、行ったら、9時50分ぐらいに行ったら、まだ開いてないんですよ。で、ATM だけ開いてたんですよ。ATM 開いてて、あの、そういう、その、なんていうか、郵送とかそっちの方は保険とか閉まってて、なんかなと思って見たら、入り口に張り紙貼っててね、4月22日水曜日以降、窓口の営業時間の短縮。っていうことが書いてたんですよ。4月22日から。
めちゃくちゃ流行ってる曲やからね。
はい。でね、平日の月金がね、朝の10時から、まあ言うたら夕方の3時、
はいはいはい、
15時ですね。15時までの、郵便窓口の営業時間ということになっておりましてですね。
脅迫みたいなもんやね、そうなると。
はい。で、それでまあ僕みたいに、まだや、もうやってるやろみたいな感じで来た客がいっぱい待ってて、で、その開店の時、営業開始の時にはね、ずらっと、まあ、その、いわゆるそのソーシャルディスタンスのせいもあって、10メーターぐらいの人の列になってて、
で、僕、新聞社みたいね。
そうで、僕、並ぶん嫌いなんで、僕はあの、ちょっと遠くの、春山の方に行って、ちょっと待ってて、で、開店したら、その一番列の後ろに行って、で、さすがに僕もね、今日はマスクしました。よっちゃんにもらって。
まあ、なんぼなんでも、ちょっと視点とね、
その お店の中だけですけどね、外出たらやらなかったですけど、あとね、もう一つちょっと面白かったのが、その僕がその郵便の営業を待ってたあのパル山、
有名なとこやね、これもこれ世界的に有名にな
ってきました、まあ、標高 2,3 メーターぐらいの ね、
そうですね、
小さい山なんですけど、
まあ、山岳点はないけどね、
そうですね、はいはい、まあまあ一応便宜上の山って言ってるだけなんですけど、そのパル山もですね、なんと使用禁止になっておりまして、
あ、ここはもう幼児の聖地ですからね、
はい、でね、ちょっとその紙書いてたんで、あのちゃんと、ね、面白いよ、ハンコもしてんねん、だから公式の文章ですよこれは。パル山使用禁止について、昨今の新型コロナウイルス等への配慮から、しばらくの間、パル山の使用立ち入りを禁止させていただきます。先中、パル運営統括事務所というね、ことが書いておりまして、ついにパル山までというような感じでですね、まあ、ここ禁止されると、この千里町のあたりの子供たちは、
幼児がどうするか
と。ちょっと大変やなっていう、まあ、結局、ここが空いてるから外出ようかな、みたいな人の多分足を止めるのも、まあ、目的の一つやと思いますね。パル山使用禁止っていうのはね。まあ、そんなことも、まあ、金融機関も、
はい、
パル山も、まあ、大変やなと、飛行機会社も空港も、
まさにこれね、もう、
もう世界
革命ですね、
革命ですね、これは。だから僕ね、あのいつも言うてるんですけど、多分このコロナ騒動が終わった後と始まる前の世界ってね、ものすごく変わってますよ。あのいい意味で変わってるんじゃないかなと
僕は思う。そうなってほしい、何回もいつも言ってること
や、ね、思ってるんですけどね。だからちょっと楽しみではありますけど ね、まあ、いつこれが収束するかわからないですけど、だいぶね、人間の意識自体がもう変わってますね。
まあ、変わってきましたね。はい、まあ本当に、あのまあね、新学期が9月になるとかね。
あ、そうそう、それもね。
これも、
まあ、前から僕もそれちょっとした方がいいんちゃうかみたいな話はしてて、多分そういう勢力がね、今だんだん強なっていって、で、このコロナを境にですね、多分政府もそうしようかなと。あれ結局なんで9月にするかっていうと、別にもちろんそれは今3学期はほとんど行われてないっていうのもあるんですけど、1学期もね、あるんですけど、もう一つはね、やっぱ世界標準に合わせようっていうのがあるんですよね、あれは。日本にこう、留学する人が、あの日本は4月始まりで世界は9月始まりだから、そしたら何ヶ月間か待たなあかんみたいなことがあるとかね。
なんでまたあれ4月になったかということは、日本がね、3月4月
あれも
やっぱり調べてみると、いろんなそこにまた日本独特のね、歴史があるかもしれない。
あ、もちろんその春のね、その
なんであ
ると思いますよ、また今そういう動きがあるんで、だからだいぶその、あとはね、めちゃめちゃ変わりますよ。
ねえ。
面白いです、これ。もちろん期待してますね。
安倍さんももう、何か言いながらも、公明党さんの意見を聞いたり、いろんな意見がドロドロと入ってて、それに対してずーっとこうね、崩れてきはったわね、
あの人の。そうなんですよ。僕ちょっとあんまよくわかってないです、安倍さんの話は。
独特の感じがあるんですけども。
はいはい。まあそんな感じの。
いいように変わってもらうように、僕らもなんかいろんな意味でね、やっていきたいなと思います。
だからそういう意味でね、皆さんね、近所の、さっきも言いましたけど、自然を見直してですね、まあそこの、野草を取ったりとか、もしくはあの自然の動物を戯れたりとかっていう、ね、今はそういう時期ちゃうかなと。まあもちろんそれは外出る人は出たらいいと思いますけど、
まあ、そこはもう責任でね、
何も言わないですけど、まあもしそういう出にくいっていう方がいたらね、
はいはいはい、
近所のそういうスポット探してみてもいいんちゃうかなと。
まあ、そういう出にくいという方が大多数やと思いますよね。
そう
ですね、今出る言うてる方はかなり変人かね。
まあいや、それはもう別にいいんですよ。変人であるが何でもいいんですけど、とりあえず出にくいっていう人がいたら、近所のそういう自然を見直すっていうのが今の、実かなという感じがしましたね。
はい、まあ皆さん一遍縄文時代に帰ったつもりでね、
はい、
自然との共存っていうか人間とは何かとか、まあそんな哲学的なことをちょっとたまに考えてみるのもいいかもわからんなというような、はい、ちょっと茶化して言いましたけど、そんな感じがしました。
それではね、この後はよっちゃん健康レシピで、 これはすごいようできてます。めちゃくちゃもう対策やと思いまして。この
ね、ちょっとほんまに気持ち悪いぐらい、ようちゃんがうまくなったね。
はい。ふんわりマドレーヌ、うん、お楽しみください。
よっちゃんの
健康レシピビン。
はい、行きましょう。今日はまあ、目の前に豪華なお菓子がずらっと並んでおりまして、このお菓子はまた、きつね色という言葉がぴったりというような感じの焼き菓子ですね。はい。はい、これなんかマドレーヌという、うん、まあ、フランスを中心にしたヨーロッパで食べられてるお菓子なんですけども、これからまたそのバターの程よいというのか、なんとも言えん、香りがプーッと上がってきまして、今出来立てのマドレーヌが並んでおります、はい、さあ、家族ラジオ JOBBB でありますけども、今回は641回ということで、はい、当たりコーナーのよっちゃんの健康レシピでありますね、ふんわりマドレーヌということになっております。
はい、
はい、よっちゃんこれ面白い、まあ、この頃いろいろ作ってますけど、西洋の菓子あんまりなかったような気もしますけど。
西洋の菓子
は。ね、割とまあ、うちは、ね、大和というか、和菓子とかね、そうそうそう、日本食で売ってますのに、うん、突然このまた、この西洋の、うん、そうなお菓子が出たのは非常に、これまた変化があってよろしいですね。うん、はい。まあ、とにかく理屈は置いておきまして。
ね、こんな、まあ、うん、ものすごくメジャーな、ケーキなのに作ってなかったんですよ、
う
ん、
俺ね、意外
調べたらね、びっくりした、作ってないわと思って、
まあ、よっちゃんの挑戦も含めて、
あ、そうですね、
まあ、西洋風のこのマドレーヌに今日は、まあ、はい、やったということですね、
はい、
これちょっと色のよりきつね色の濃いのと、はい、割とちょっときつねでも小きつねのようなちょっと薄い色、はい、2種類あるんですけどね、はい、まあ、どちらからでもいいですか、
はい、
それじゃあその
一応ね、きつね色の方。
あ、な、硬い方ね。はい。はい、触ったところ、きつね色がちょっと表面が硬い。
ああ、なるほど。
小きつねの方はふわふわっとした感じなんですよね。ね、はい、まあ今日はまあ、ふんわりマドレーヌということで、はい、普通店に売ってるのは、このうちの作った硬いタイプよりもっと硬い感じですかね。
いや、まあ最近あんまり買わへんから
ね。ああ、そうですね。これ食べたことなかったね、これ。最近、ね、すごい食べたかいなという感じがする
ん
です
ね。最近人から物もらわんと食べへん。
なるほど。
わざわざ買わない。
あ、そうですか。はい、買った家ですが。まあ、とりあえず、はい、今、硬い方のやつのですね、はい、俺、金型っていうと、金型じゃね、アルミのこのね、型の中に入ってるんですよね。はいはい、大体まん丸です。直径がこれ何センチ
?8センチ
ですか、わ、はい、かりました。で、
狭い方が8センチ。
わかりました、はい、はいはい。で、厚さが大体1センチ5ミリぐらいですかね。
そうやね、はい、1センチ5ミリはあるね。
はい、はい、それを今、綺麗に出ましたね。
綺麗に取れた。あ、よかった。
とね、取れました。で、これちょっと全部食べるとなんですので、はい、半分に割ってね、ほんわりしたのも食べたいもんで、半分、はい、まずこの、硬い方からいきます。はい、はい、中も綺麗ですね。おお、こんなふわっとちょっとカステラみたいな、
う
ん、
そうやね、
泡がいいですね、これね、
まあ、白いのないね、
ないですね、
よかった、
白いのないね、
いや白いのはね、小麦粉なんですよ。
あ、これは今
混ぜ方をきちっとしんと、
あ、そうですか、
小麦粉はね、
あ、なるほど、
残ってる場合が、
まあ、一切ないです、はい、今のところ、はい、それでもっぺんちょっと鼻でちょっとね、匂いをこう聞くというとええ格好ですけど、書いております、うんうん、はい、それじゃあこのバターの香りのいいですね、このふんわりマドレーヌをいただきます。はい、行きます。うん。何そんな。ま、ふんわりという感じやけども、ちょっとドライなふんわりですね。
ああ、そう。
乾きふんわりで。
はい。
つばがこの甘さの中にじゅーっと染み込んでいくというか、そんな感じが非常にいいですね。うまいね。うん。うん。うん。これは最高です。
紅茶入れました、紅茶。
ありがとう、ありがとう。ちょうど今昼ぐらい、1時なんですけどね。うん、まだ昼飯食わんとずっと、ゆうちゃんが制作してくれてまして、食、うん、はい、目は一時のおやつのような感じのものを食べております。
はい、
で、これが、ちょっと硬い方のタイプ、ね、
硬い方。
もう一つ柔らかい方いきますね。はい、柔らかい方は、なんと皆さん、うん、肩がね、神なんですよね、
これ。神。
鎌ちゃんの神ですよ。
神。肩がね、うん、下に、アルミホイル。
アルミ入れ
て。アメルちゃん、うん、アルミを敷いた上に、
わかりました。
肩を、20年ぐらい前のこの、紙ケースで色変わってますけど、マドレーヌ用紙ケース。
そうですか。その頃まあ作ってたよね。
その頃ね、こんな、
アルミの、
的なアルミのね、
なかった。
後でまあ言いますが、
うん、はい、
はい。安い店で買ったんですけど。
は
い、
それじゃあ、はい、これをちょっと半分に。あ、こちらの方はね、断然ふっくらですよ。
あ、やっぱりね。
厚さも1センチ5ミリぐらい膨れてますね。
2センチあるやん。
2センチありますね。うん、もうすごいもんですね。
やっぱりこ
の焼き方とか、そのね。
2センチあるな、
ちょっと。うん、測りましょうか。うん、
あ、2センチあるわ。あ、やっぱりすごいな。
すごいもんですね。ムチーっとしてますね、これは。うんうん、じゃあ行きます。
はい。
はい。おお、うん。これはもう、溶けるような感触っていうのか。
ああ。
抵抗なしに。
なるほど。
もう本当にとろーっと舌の上にですね、まあちょっとよだれが出ましたけども、伸びてくれるというのか、うん、まあこんな見れますと、やっぱりこの、まあフランスとかヨーロッパの菓子もすごいもんやなと思いますよね。たまに食べるもいいもんです。はい。
たまに
、うん、うんうんうん、めちゃくちゃ美味しい。この膨らむのもええし、ちょっと硬いのも美味しい。
硬いのもね。
うん、多分上
方。あの上、上の方がカリッとしてる。
うんうん。
ね、あの硬いのは。
うん、うん。
で、この膨れが大きいのは、
うんうんうん、
あの上は うん、そんなに硬くないでしょ、うんうん、柔らかいっていう
か、そうですね、うん、あの味もねふわっと膨れてる方がより甘いですよ。
ほら一緒やのに、
一緒やのに、これ触覚でしょ、これは
不思議やね、
うん、不思議ですね。僕これやっぱり甘そうやから、
うん、
ふわがよろしい、
ふわふわがいいです
か、いいですね、これはまあ一人の好みがあると思います、
うんうん、
ということでまあ非常に面白い、
はい、
いい歌詞が出てました。
はい、
これ、まあ、自分で言うもないけど、お店で売ってるのに美味しいなというの気もします。
新しいもん。
うん、まあ今出来たてやから、
うんうんうんうん、
皆さんもぜひ家族でね、こういう今昨今ですから お作りになってもええし、みんなで楽しまれるといいと思いますね。さあ、早速ですが、はい、今日のですね、ふんわりマドレーヌよっちゃんの健康レシピであります。はい、早速その材料とか作り方を丁寧にお願いいたします。はいはいはい、
直径8センチの、うん、マドレーヌ型っていうのがね、
はい、
これあの100均ショップのダイソーで売ってるんですが、
こんな売ってます
よ、ダイソーって、ずっと硬いね、
ほうほうほうほう、
アルミの入れ、うん、あの型は持ってるんですけども、
う
ん、
はいはいはいはい、
最近こういうあの使い捨てというか、こういうのができてるんですよ。
すごい、まあ、しかしその
そうですよ、13枚100円ですよ、
ね、フランスとかヨーロッパの菓子が、うん、その日本のその100均でこの型が売ってるということも、
そう、
おもろい世の中に、
すごいですね、
年寄りがこんな会話してるのおかしいことになってきました ね、いいもんです
か、ね、これ使い捨てやけど実は何回も使える、
うん、全然大丈夫ですよ、
あの結構洗ったらね、うん、使えるんですけども、
はいはいはいはい、
まあどちらにしてもこの型が、一応8個分、
8個分、
はい、
はい、
8個分やね、8センチ、直径8センチのマドレーヌ型が8個分です。
まあ、あったわけですね、
はい、
です売ってたんですね、です100均さんで、
はい、でそれを買って、
それ100円ですか、
100円です、
あ、すごいね、はいはい、
はい、
うん、
13が13枚入ってますから余りますわね、
おお、そうですね、はい、13枚も入ってたんですか、
そうですよ、
はい、はい、
それで、あと、材料無塩、違う薄力粉が 120g、
薄力粉 120g、
はい、でベーキングパウダー小さじ1/2、
2分の1
で、無塩バターが 80g、
はい、
で卵が、L サイズが2個、
おお、
で、砂糖ですが、今回、きび砂糖って言って、ちょっと茶色い砂糖を使います。
この頃ちょっと凝ってるんですよね。
美味しいから。
ちょっとなんか黒砂糖のような雰囲気のある、まあ、あの、なんか、黄色のですね、うんうん、いいお砂糖であります。
そうそう、はい、はい、あの、もちろんなければ、三温糖とか、上白糖、グラニュー糖でも構いません。
ああ、もうそれはもう、お好きなもん、はい、あるやつでやって選ばれたらいいですよ。はい、
で、レモン。
うん、
今、あの、レモン旬ですけども、ちょうど国産がね、
はいはい、
いっぱい出て安い値段で売ってますけども、
いいですね、
うん、レモンの皮、が1/2個分、
はい、
それからレモン汁は小さじ1杯、
はい、
はい、それだけです。
あ、こんな単純な、
はい、それだけですよ。
非常にシンプルにしてはこの味の深さというか、
はい、
やっぱこれすごいもんですね、うん、ライモンをフランス人見つけおりましたけども、
は
い、まあ多分フランス人には思いますが、はい、はい、
それじゃあ次、今あの、
あ、
説明しますけども、
はいはい、
卵はもう24時間前から外に出したままです、はい、冷蔵庫から出して置いてありました。
常温に、まあ、はい、戻すというんですけど、そうそうそう、常温になるようにしたってい
う、はい、ただあの、はいはい、まあ、今ね20度前後やから、
うん、
そんなに高い温度ではないので、
はい、
まあ後でまたあのやりますけども、ちょっと温めないと、はい、あのこうふわっと泡立ってくれないんで、
なるほ
ど、まあ、それまで言います。
と基本的には卵のその力でこれをふわっとさせているわけですね。ほんでまあスポンジケーキという、はい、ということですね、はい、
だからまあまあベーキングパウダーもちょっと入れないとバターの量が多いんで、
そうですね、
なかなか膨れにくい
と、バターの力が、ね、あるからね、
はい、
わかりました、
はい、うん、それから、次に
うん、
あ、そうか、レモンの皮、
レモンの皮、
はい、はい、おろしまして、
はい、
まあ、レモンはきれいに洗って、
はいはいはい、
で、おろし金で、
うん、
ずっと黄色い部分だけ使っておろします。
はい、国産レモンを使いました。
はい、そうそうそう、そう、うんうん、はい、 で、そこから、あとはレモン汁で、レモン絞り器で、はい、絞って、はいはい、小さじ1分。
ぐいぐいとやって。
はい、そうそうそう、はいはい、取ります。うんうん、はい。それから、もう一つは、オーブンですね、はい。
オーブン。
オーブン、180度で焼きますけれども、
はい、
190度に設定して、
はい、
もう材料準備するときから温めておいてください。
もう着火しとくわけですね。
そうです。これね、すごい大事なんですよ。
なるほど。
オーブンって、その、焼く前にね、もうそれこそ2、3分前にね。
何分前で
?2、3分前やったらダメなんですよ。
なるほど。
もっと前から。
もう半時間ぐらい。
そう、半時間ちょっとオーバー。
オーバーですか。まあ、10分か20分とか。
そうそうそうそう。
ちょっと前から。
温めといたら、全体に、うまく、こう、ね。
なるほど。
四方、四方
じゃん。190度の設定で、まあ、電気とかガスを入れて。
190度よ。
190度の設定でですね。はい、やっと。
温めておいて。
10分か20分前から温めておいてちょうだいということですね。はい。
ただ、最初に、まず、卵を泡立てますけども、
はい。
先ほども言いましたけども、ちょっと気温が低いので、ボールをですね、湯煎でちょっと温めておいてください。
あ、
で大体40度ぐらいなんですけども、
ほうほう、
まあ別に温度計ね、で当ててやるとそのできないでしょ、
そうですね、まあそこは適当に、
適当で、まあちょっと暖かいなと思ったぐらい湯煎にして、
はいはい、
で温めておいて、そこへ、卵を2個入れまして、
はいはい、入れました、
はい、
はい、
で
常温に戻した卵ですね、
はい、で泡立て器でやるんですけども、とても力がないので、電動泡立て器を使いました。
なるほど、なるほど。はい、はい、はい。まあ、力のある人は普通の泡立て器でもいい、はい、ということですね。
ちょっと無理や。
まあ、70も超えておりますので、はい、この人もね、
何やり。20代やったらできる。
なるほど、20代の人は自分でやるな、
はい。
はい。はい。はい、
で、ハンドミキサーですけども、今日、一番きついやつで、だいたい5分ぐらい、やるとですね、もうふわーっとこう、持ち上げた時に形が残るぐらい、はい、
泡が出てくる。
泡立てまして。
卵ってすごいもんやね。
すごいでしょ。
これ全卵ですね、当然。
そう、もちろん、もちろん。はい。ほんで、次に、ものすごい泡のね、大きさが大きいので、それを使って焼くと、なんか、膨れすぎて、どういうか、中に酢が入るので、マドレーヌの場合はですよ、低速で、1分ぐらい回してください。
それ、いっぺん、やっといた後に。
やっといた後に、低速で、やるとですね、泡がきめ細かく揃うんですよ。ですか、
なるほど、
はい。
まず高速高馬力でやっといて、
はいはいはいはい、
でその後低速で、泡をちょっと沈めると。
沈める。はい、細かくする。
細かくする。
で、はい、もうそう安定的な泡にする。
その辺ちょっとテクニックですね。おもろいですね、これ。はいはいはい。
で、次に、私一つ忘れてたわ。
ああ、まあ、ええわ。
はい、粉をですね、ふるっておく準備に必要ですね。
ふるいにかけて。
はい。
はい、
で、粉 120g とベーキングパウダー小さじ2分の1杯合わせて。
合わせて。
はい。で、粉ふるい機で2回ふるっておいてください。
おお、2回やるんですか。
はい、2回やるんです。
結構その、洗いのも取らなかったんですね。
そうなんです。
了解、はい。はい。
で、その次に、今、卵を泡立てましたら、
はい、
そこへ、粉ふるい機をもう1回ですね、使って、
はい、
先ほどの粉とベーキングパウダー合わせたものを入れて、ふるいながら混ぜます。ふるいながら混ぜ、ちょっとこの辺やりにくい
です。カサカサっとこう、なんちゅうか、
左手でふるって、
網の入ったやつをやりながら、
はい、ゴムベラかなんかで。
これ、ひっくり返したら多そうだよね。
あ、大丈夫、大丈夫。
いや、まあ、気をつけましょう。
やっときます、
はい。
で、その時にですね、これも言うの忘れてたんで、横にね、湯煎に使ったお湯が置いてあるので、そこへバターを、
はい、
入れて、バターを溶かしておいてください。ボール、小さいボールにバター、80g 入れてですね、で、湯煎、お湯が沸いてるところへ、つけて、
はい、
バターを完全に溶かしてください。
あ、それボウルの中にドローっとバターが汁が出てくるようにするわけですね。
そうそうそう。
ああ、そうですか。はい、だからバターのおつゆみたいなものができるわけですね。
そうそうそう、できるわけ
です。それ完全に溶かせ、
はい、溶かすんです。
これは、わせだかも、
はい。
もちろんわせだ
かも。で、はい、粉、今ちょっと戻りますけども、
どう
ぞ粉をこう、小分けして、こう、ふるいまして、
うん、
で、こう混ぜながらやりますでしょ。
ああ
で、その次に、レモンの皮とレモンの汁を、入れて、
はい、
で、その溶かしバターですね、温かいままです。
うん、
冷やしたらダメですよ。
いや、冷やして固まりません。
温かいまま、
はい、
ダーッと入れ、ゆっくり、3回ぐらいに分けて、入れて、
まあ、ゆっくり入れてください。はい、ダーッとやらない
しな、はい。で、その生地をですね、
うんうん、
切るようにして、こう、また、 下からこかーっと手首のスナップを
効かせて
混ぜます。
はいはい、混ぜる。
で、混ぜるんですけど、混ぜてる、時にですね、あの、小麦粉の白い粉が、ちょっとでも見えてたら、混ぜ方が足らない、
うん。ああ、そうですか。
だからよく見ながら、はいはい、そこから、こう、切るようにして、
なるほど。
混ぜまして。
ダマとまで言わんけども、そうそうそう、白いもんがあったら。
そう、ダメです。
ダメですね。ダマはもちろんダメですけども。はいはい。わかりました。
で、その次に、肩に流し込んでください。
はい。
で、その肩に流し込むときに、均等になるように流し込んでください。
はい。
はい。で、トントンと本当はしたいんです。わかるかな意味、うん。容器をトントンとしたいんですが、今回、あの、こういう柔らかいアルミの型を使っているものですから、できないんですよ、
うんうん。
だからもうする必要ありません。
うんうん、
はい。それでもうまく焼けました、
ね。もう実に、また食べてますが、美味しい。はい、めちゃくちゃうまいですか、
はい。で、オーブン皿にずっと入れまして、
並べて、型に入ったやつを並べて、
はい。はい、15分焼くんですけども、180度に下げて、はい、15分焼きます。
190度で設定して10分間ぐらい体にしといて、その後それ180度に下げて、およそ10分。
10分。はい、
はい、わかりました。
で、およそというか10分焼きます。
はい、わかりました。
うちのオーブンでですよ。
はい、はい、
はい。で、あと5分、あの、合計は15分なんですけども、そのうちの10分間で、こう引き出して様子を見ます、
はい。
で、うちのオーブンってちょっとわりかし偏った焼き方があるので、方向転換。
まあまあまあ、
180度プッと変えて、
まあ、ないんでしょ。
いや、なことないよ。癖が、みんな癖がある。人間の癖があると一緒で。
ああ、わかりました。はい、わかりました。
あの、オーブンにも癖があります。
はい、了解しました。
はい、で、その次に、上の段がうちの段じゃない。うちのオーブンってね、2段あるんですよ。
2段ですか、はい。
はい。で、あのどうも上がですね焦げてなかったから、上の段に移動させました。
ああ初め下の段に置いといたら、
は
い、
そう
ちょっと焦げが悪かったら、上の表面が、上をまあその辺は観察しながらやってるわけですね、
だからその家のオーブンの癖によって変わってきますけども、上に上げて、であと5分焼きまして
合計15分、
で引き出したらもうちょうどええ状態だったの で、
そうですか、
ケーキクーラーの上にこう置きまして、ちょっとこう、冷ましました、はい、で、終わりです。
なるほど。
で自然放置してやりますと、結構この肩とマドレーヌの、生地との間に隙間が
ちょっと空いてますね。
できてるからこれ面白いですね。
面白いね。
だからものすごく剥がれやすい。
本当ですね、そのままもう実な洗わんでもいいぐらい綺麗に貼られる部分もあれば、
そう
ちょっとやっぱり紙のタイプはね、
紙のタイプはね紙にいっぱいくっつくんで、
20年前の
これ20年前これちょっと爪でガーッと剥がして、
まあそうですね、
舐めたりして、
ほんまやね、
昔やったら舐めてました
。いやもう当然だよ、
これの貴重品やった
もん。僕らこれねこのまま胸しがむんです、
紙
の
まま。
いやそれぐらい、まあ、甘さっていう
のは、ね、
終えてた時代ですが、志願で、もう髪のぐちゃぐちゃになったやつをプーッとこう吹き出しながらですね、そこまでしましたよ。
あ、そう。
はっきり言うと。
そんな時代じゃなかった
こういう、あの、はい、このか日本の歌詞についても何かも ね、特に豚まんなんか、あの、木まで食っとったからね、俺はね。
あ、
まあ、まあ、それを言っておきましょう。その話は、はい、暗くなります、
ね。はい、暗くなります。
はいはい。
木、
はい、はい。それで終わった。
終わり。
おめでとうございました。はい。はい、皆さん。
まあ、あの、先言ったかもしれないけども、中に敷紙を敷く方が、よく膨れます。
膨れることは確か。ふわっと膨れる、
ね。確かです、はい。
よりスポンジケーキらしいなりますね。
そう。
この敷紙がないの、敷紙って変な言い方だけど、紙を中に間に挟まんと、アルミだけのやつはちょっとカリッとしてね。これもまた、なかなか、どうでも美味しい。
ね、そうやね。最近ね、このマドレーヌ用紙ケースというのは売ってないんですよ。
これ貴重なもんやね。
ほんまに売ってない。この頃の店ってね、売れるもんしか動かないんですよ。
ああ、なるほど、ね。
で、昔はちゃんと、まあ専門店やけどね、売ってたんですけども。
なるほど。
で、ネット見たら、ネットで結構安い。ただ送料かかりますけども、あの、で、200何枚とか、そんな、だから、10年以上持ちます。
そうですね。うちで20年、まあ。
20年前のやつ。
まあ、その頃、割とまあ、若かった頃に、よう西洋菓子なんかもちょっと
作ろう
と
してたんですよ、ね。ああ、そうそう、よう作ったもんね。
それはまあ、ちょっと。
ですよ。こんなんですよ。
おもろいですね。
色が黄色になってるでしょ。でも使えるんですよ。
いや、十分ですね。これ、ね、何とか言ってるんですか。
欧風メーカー。
欧風メーカーって
言われて
ました。西洋菓子言いましたね。僕より古いこの言い方が。そう、
ヨーロッパ風
メーカー。なるほど、メーカーですか。
メーカー、マドレーヌ、
まあ、フランス語でマドレーヌと読むんですよね、うん、
これはあの私が、まあ、青春時代もっと流行ったね、
うん、あ、そうでしたね、うん、あの頃はもう神戸なんかのね有名なお菓子屋さんが、
もうこのマドレーヌはね、
うん、何かまたうまくてね。
そう、
ああもう思い出して
きた。でもうちの孫もマドレーヌ知ってましたよ。
あ、そうですか。うん、だから小学校2年、
うん、
3年が今度。
今度3年。
ああ、そうですか。
だからやっぱ知ってるのやな。
まあ、いや、こんなうまい菓子ですから、これはね、僕に子供にこの生、うん、生育期の子供にと、変な学校の先生になりますけど、食べさせたいなというような気がしますね。う
ん、最近あんまりね、長持ちするマドレーヌは売ってるから、
はいはい、
美味しないね。
あ、なるほど。
あの品質保持剤っていうの
を
中に入れて。
なるほど。
私作ったら美味しい。
できれば、あの皆さんご家庭でですね、うん、子供さんにもちょっと手伝わして、
はい、
こういうマドレーヌを作っていただいて、家族で楽しんでもらいたいなという気はしますね。
はい。
はい。はい、まあ僕もいろいろあったんですけども、その先に、まず今大きなくしゃみをしました、
はい、
カメラの鉄平くんにですね、コマーシャルをお願いしましょう。
はい、皆さんこんにちは。くしゃみの鉄平でございます、うん、よっちゃんと二人で台所に入って、調理風景を動画で撮影して、
ああ、ご苦労さん。
そちらをですね、バンチャンネルではございません、YouTube のですね、晩飯チャンネルというチャンネルがあるんですが、まあそちらで公開しておりますんで、うん、ラジオでわからなかった話とか、あとは今日は、あの、焼き菓子なんで、粉の混ぜ方とかね、あとは粉の加え方っていうのが非常に重要なんですけど、まあそのあたりをですね、かなり詳しく動画で作っておりますので、ぜひ YouTube の晩飯チャンネル見てですね。
映像でね。
はい。まあ家でみんなで一緒にじゃないんですけど、うん、まあお家で、まあお子さんとか友達とかね、まあ一人でもいいんですけど、結構楽しいです、この料理は。
面白そうですね。
はい。まあ特にお子さんの場合はね、出来上がった生地を焼き型に流し込む作業が結構面白いんちゃうかなと思いますけど、他はね、まあまあデリケートなんで、やっぱりちょっと大人がついてやった方がいいと思いますけど、あの、よっちゃんのレシピ動画見たらもうほぼ必ずできますんで、
はい、
はい、ぜひみんな皆さん晩飯チャンネルよろしくお願いします、
はい、いえいえ、うまいもん食べましょう。
そうですね、
うん、
はい、
うん、
手作り料理万歳です。
はい、ということで、よっちゃん、はい、何か最後は思わへんか。
ほんでね、
うん、
普通のマドレーヌは、
はいはい、
粉とバターと卵の量がね、
うん
うん、ああ砂糖もや
1対1、それね、あの百科事典に載ってました、
うん、
先ほど調べたら。
そうなんですよ、
うんうんうん、
はい、で、あのベーグルパウダーやっぱり入れて、
うんうん、
ああ、ほんで卵は泡立てるのは変わらないんですけども、
うんうんうん、
バターがめっちゃ多いんですよ。で今回は、
うんうんうん、
粉 120g に対してバターを80に減らしたんです。
はいはいはい、
はい、
なるほど。
ちょっとね、試作は 90g やってんけど、
はい、
それでもちょっと多いなと思って80に減らしたんですけど、
う
ん
う
ん、
まあ、僕は実はちょっとこれはバター多すぎるんちゃうかと、まあ、言うたんですけどね、
うんうん、
これでも結構
多いね。
あの、まあ、西洋人ってこんなんかいないと思いますけどね、あの、バターの香りはしますね。
西洋人どんな
気持ち、欧風の、うん、西洋人です。はいはい、
アジア人って言うの
も違
う
から
な。だから、まあ、その辺で、
うん
うん、
ただ若い人はね、
うん、
やっぱりバター多いに食べてもらわないかんし、うん、やっぱり成長もしてもらわないかんから、
うん、
まあ、1対1対1で やるのもいいかも分かりません。その辺は、まあ、試作しながらやっていただいたらいいですね。これでね、まあ、あの、これマドレーヌというのは何の意味かいなと思ってね、
うん、
それなりに、まあ、20分ぐらいかけて先ほどから調べたんですけども、これなんでこのマドレーヌかというとですね、その百科事典中僕の大好きなお菓子のことがいっぱい載ってる事典があるんです、うん、それによりますと、どうやらこれを思いついた人の名前が ねマドレーヌさん中女性パティシエやったとか男性パティシエやったとか、うん、まあ、2つの意見があるんですけど、うん、それから来たんちゃうかという、うん、昔の、まあ、王さんにお使いしてた料理人やったっていうようなことも書いておりましたですね。それ以上のことはちょっともう一度わからなかったんです、ね、
うん、
で、マドレーヌというところを電子料理引いてましたらですね、なんかパリになんかマドレーヌ協会とかね、協会の名前に結構こうマドレーヌが使われてる、
女性の名前かも、
ね、かわいい女性の名前みたいんですけど、うんうんうん、そういうの書いてましたけど、うん、それ以上のことはわからなかったんですよね、うん、テペ君なんかわかってますか。
いや、僕はあの
あんたヨーロッパ行っとるから、
あのね、聖ヤコブっていう政治がいるんですけど、
まあ、
その人のですね、象徴がこのマドレーヌの型によく使われてる、うん、あれなんていうの、
ホタテ貝やな、
ホタテ貝
シェル、
いや、うん、シェルっていうのは言っちゃう、あの貝のことですから、
あの、
まあ、その中のホタテの型がよく使われてるの、それがなんか聖ヤコブさんのなんか象徴らしくてね、まあ、よくも知ってるあの
ヤゴみたいなね、
サンチャゴで、うん、コンポステーラーかな、なんかあのフランスとあのスペインを結ぶね、
うん、
巡礼道があるんですけど、まあ、そこの 矢印にその貝が使われてるとかね、ホタテ貝が使われてるとかっていうのがあったんですけど、うんうん、正直ね、説が多すぎて、もう分からなかったです。そうですか。もうこれはやっぱり歴史あるお菓子ですから、まあいろんな方も多分作ってましたし、ほんまに説が多いんで、
う
ん、まあとりあえずそこはもう触れずに、
はいね、
あれだけ楽しんどこうかなと思いました。
ね、まあ触れた人は触れなはれ。
そうですね、まあ。いろいろ触れてる人いっぱいいました。インターネットでも適当なこと言ってる人いっぱいいましたね。まあ僕らみたいな人がいっぱいいますんで、ぜひ楽しんでください。
まあまあね、何言うたって別に怒られる世界ちゃうから。
そういうことです、そういうことです。
楽しんでもう、ね、はい、歴史の好きな人はそんなのも追求するのもいいでしょう。ということでございました。はい、まあ、大変美味しいですね。まあ、ほっといたら次々食べますので、この辺で終わらんといかんのですけども、家族ラジオ JOBBB でございます。641回、続いております。お料理も本当にずっと続けて13年やってまいりました。よっちゃんの健康レシピでありますね。で、それで、これは今日の、まあ、題は、まあ、比較的、まあ、覚えやすい。ね、
ふん、ふんわりです。
ふんわりです。ふんわり。ふんわりマドレーヌ。で、カップじゃなんか書いてあるよね、これね。
スポンジケーキタイプ。
そうですか、はい。はい。スポンジケーキタイプと書いております。はい。はい、以上、皆さん、どんどん、お作りいただければありがたいなと思っております。はい。はい、どうもごちそうさんでした。美味しかったよ。
さあ、この後は、私、鉄平家族が、近所の山へサイクリングに行ってきました。山菜を求め、箕面の山奥へサイクリング。ぜひ皆さん聞いてください。山菜を求め、箕面の山奥へサイクリング。さあ、というわけでですね、まあ、先週ですね、私、奈良県の山奥へ山菜取りに行きました。
はいはい。
まあ、その模様は詳しくは先週の放送を聞いてほしいんですけど、
うん、
先週は奈良へはドライブというか車で行ったんですけど、うんうん、今日はですね、家族3人で、まあ、自宅から自転車を漕いでですね、まあ、大体片道10キロぐらいの距離を往復してきまして、
うんうん、
目的はですね、うん、タイトルにもある通り、山菜を求めて。
一週間おきでまたやったという。
そうですね。というわけで、まあ、何か、腹の足しになるようなものがないかというようなね、ことも考えてですね、まあ、この北雪やったら箕面かなと、いうことになってですね、うん、まあ、以前実はですね、箕面を越えて、
うん、
能勢の方に行ったんですけど、うん、妙見山の方はですね、まあ、僕らが歩いたところに関しては、うん、もう全然整地されてて、全く山菜はなかった。
まあまあ、僕もちょっと一部で、はい、一回ぐらい参加したことあって。
そうなんですよ。
確かになかったね。
ないんですよ。うん、なんで、まあ、ちょっと能勢の方行くのは、まあ、費用的にもかかるし、距離も遠いし、
なるほど、
そもそも山菜なかったんで、
うん、
まあ、場所によってはあるかもしれないんですけど、僕らの知ってるような場所にはないんで、うん、まあ、それやったらそんな遠くまで行かんでも、うん、その途中の箕面でいいちゃうかというようなですね、まあ、非常に安楽的とか短絡的な考えで、
うん、
まあ、奈良の次は箕面かなということで、うんうん、まあ、今回あんまり交通費使いたくなかったんで、
まあ、まあな
自転車で行きました。
まあ、まあ、みんな今ねお金もあんま入ってこん人もおるしね。
そうなんですよ、
大変やね、
まあ、ガソリン安いんでね、うん、まあ、別に車で行ってもいいんですけど、
いや、
まあ、やっぱり体動かさんとね、
そうそう、
僕ら健康が第一なんで、
う
ん、
もうそれで置いとくのも大変やしね、車もね。
そうそうそうそう、
まあ、自転車でちょっとこう立てかけで済むもんな。
そうですね、駐車場代もいらないし、
うん、
で結果的にね、うん、車で行かなくてよかったんです。まあ、それまた後で出てきますけど、
うん、
僕らが行こうとしてた駐車場が、まあ、例のこの騒動でなんか閉鎖しとったんですよ。
ああ、もうこんとってくれ、
ね、そうそう、駐車場開けたら観光客いっぱい来る、
まあまあ距離また宣言状出しと
る、そうそうそう、いろいろと、うん、まあ不都合も起こるということで、まあ、結果的に駐車場開いてなかったから、まあ良かったです、自転車で行って。
なるほど、なるほど、なるほど、
はい、というわけで、ね、じゃあ早速ですが、うん、出発しましょうか、
うんうん、
音がありますんで。
あ、そう、
はい、はい、現地というか出発する時のね音がありますんで、
山菜取り第2弾ってやつやね。
あ、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさいね、今一人で全部動かしてるんですけど、ちょっといろいろ、ここかな、
うん、
はい、誰かパソコン動かしてほしいです。ちょっと待ってくださいね、どこやあれ、ホルダーを消してしまったんで、
お、
はいはい、これやな、
ありそうかな、
いや、あります、あるんですけど、出すに時間かかるんで、
はい、どうぞ
少々お待ちください、
うんうん、
はい、行きます。
はいよ、
早い、聞こえてますか。はい、はい、今日何曜日、何月何日？
4
月26やな。
え、
26？ 26。はい、皆さんこんにちは。2020年の4月26日日曜日です。今日はね、ちょっと近所の山までヨモギ ぎを摘みに行きます。
よもぎをね、当時は摘む
久しぶりかな、3人
目的だったんですけど、
録音とあと写真と、今日はねルミックス G8 持っていきますんで、ミラーレス一眼、あとはまあ iPhone 持っていくんで、まあそこら辺で写真、
まあ、てな感じでですね、うんうん、ちょっと一通り機材の紹介とかしてるんですけど、はいはい、まあ、基本的に今回もずっと僕録音してたんですよ。
なるほど。
自転車で漕ぎながら、うん、でその時に使ったのが、まあ、この小型の IC レコーダーなんですけど、ここにあのピンマイクつけて、
うん、
この胸元にね、ピンマイクつけて、まあずっと走ってたんで。まあ、
自撮りや、それもね。
そうそうですね。うん、あの、音自撮りとかね、また、あの、自転車音自撮りって多分あんまみんなしてないと思うんですけど、まあ、あの、する価値がないと思ってるんですけど、まあ、意外と面白くてね、うん、あの、4時間ぐらいずっと回ってたんですよね。うんうん、まあ、電池交換しながら、うんうん。で、結構現地のおもろい音とかいっぱいあるんで、
うんうん、
また、まあ、僕らラジオなんでね。
そうやね。
はい、今ちょっとあの、収録前にあの、音の編集とか。
平音が大変やわね、これね。
平音が大変。そう、うん、ただ意外とね、あの、うん、このピンマイクもあんまええ感じで拾ってて、まあ、あの、ちょっと前の音はね、やっぱ僕の口に近いんであんまり入ってなかったんですけど、あまあ、あの、その当時の鉄平のこの気持ちとかがいろいろ入ってたんで。
なるほど。
まあ、ちょっと、この収録、あの、放送中も何回か音を今ね、
うんうん、
今の含めて16個ぐらい用意してるんで、あの音を聞きながら皆さんも楽しんでほしいなと思います。
う
ん、
まあね、あのゆっくり聞いてもうて、
はい、
まあちょっと山菜採りの気分になっても
う
て、
そうですね。
ね、まあ、ほんで小学校2年のまあゆいがおるから、
そうそうそう。
まあ教育的なこともあるわね、一緒に、
ね。ああ、そうですね。
アウトドアをね、
うん、教えたりと。そうそうそうそうそう。
まあ鉄組ちゃんが今も仕事がないということもあって、
そうそうそうなんですよ。
まあ経済も絡み、はい、食料稼ぎも絡み、子供のまああの何ちゅうか教育も絡みということで、
そうですね。
まあ密集も避けて。
はい、
自らの足で金もつかんとですね、
そうそうそう、
夢では行ったということですよね。
ありがとうございます。
わかりやすく言えばそういうことになると思います。
そうですね。じゃあ早速ですが、うん、まあ、桃山台のあたりからですね、
はーはーはー、
自転車を漕ぎ出しまして、
豊中市ですよね。
そう、豊中市ですね。大阪の豊中市なんですけど、うん、だから豊中市の隣が箕面市なんで、
足、ね、
まあ、で言うたらすぐ隣なんですけど、
箕面はまあ全国ブランドやからね。
そうですね。
やっぱり明治の森見ろっていうのは有名ですよね。
そう、そう、で、うん、まあ、僕らのいる場所からあの北へずっと上がっていくというか、
はい、
北上していくわけなんですけど、
うんうん、
まあ、あの基本的にはあの自転車なんで、まあ、車道もしくは歩道をですね、
うん、ゆいはどんな自転車で行った？
ゆいはね、あのね、うん、一応変速付きの、あれ多分5、6段ぐらい変速ついてるのかな。
そう、
はい、ただ後ろだけの変速で、うん、前変速なしの、
まあまあ普通はせやな、
そうそう、
自転車
後輪をオンリーの自転車で、
うんうん、
でつぐみは、
うん、
あの僕が昔使ってたあの自転車乗ってるんで、
なるほど、
まあ、比較的いいやつというか、
まあ、
前3段、後ろ8段ぐらいの、あ
の
変速圧で、僕はあの、スイスにも持って行った。
うん、あの、ちっちゃい車のやつやね。
そうそう、折りたたみ自転車で、あれはね、あれも11段ぐらいの、
あ、できるわ、
後ろだけの、あの、変速なんですけど、まあ、3台とも一応変速ついてるんで、
なるほど、
まあ、ある程度の坂は登れるかなっていう。
なるほど、結構坂がね、これまああの箕面で山の方やから、
そうい
う中もまあちょっと半分山のようなとこやけども、
そうなんですよ、
結構差があるわな。
そうなんですよ、ね、
しんどかったもん行きが、
うん、まあまあまあ結構楽しかったですけど ね、
あの
気温もまあ15、6度か、もしくは多分日中20度ぐらい行ったんじゃないかな、うん、ただまあ山の方は比較的涼しかったよね、
風がある
か、ね、風が強く、あ、そう、うん、この日ねすごい風強くて、うん、まあ、もうちょっと行ったところに箕面なんですけど、うん、あの辺りにあの箕面トンネルって言ってね、
うん、
ずっとあの箕面の山を突っ切った6000メーター、約6000メーターぐらいのトンネルがあって、
値段の高いので有名な
トンネルがね。で、そのトンネルの先に、うん、あの新名神の轟インターっていうところがあるんですけど、
ね、
その轟、うん、まあ、インターにつながるトンネルやからって、僕らはもちろんそのトンネルは自転車から入れないんですけど、うん、そのトンネルの入り口の方に、
うんうん、
新名神高速道路強風注意って書いてたから、
うん、
特にあの新名神はかなり、ね、高い位置にある道路やし、特にこの4月26日すごい風が強かったんで、
うんうん、
まあ、僕らもね、基本的にずっと風に吹かれながら走ってました。
もう偶然やけど僕またね、うん、大阪空港にその頃おりましてですね。
あ、そうなんですか。
で大阪空港、まあ、どのようになってるかと、この昨今ね。
あ、
まあ、何回も何回も定期的に行ってるとこやから、
はいはい、
やっぱりこれもやっぱり、まあ、3密には引っかからへんので、
はい、
取材に行こうかいなと思って行ったんですよ。
場所的にはちょっと僕らと被ってる部分
が、ね。被ってる。だからその時ね、うん、4階か5階に展望デッキっていうのがあるやん。
はいはい、
ここね、あれがね、閉鎖されとんねん。
ああ。
それまあ、それちょっと目的で言ったんやけどね。
それは、
ね、
風が強かった
のかな。いや、そうじゃなしに、なぜかその、まあ、3密ということがある、あり得るということで、ということで。
なるほど、
ね。で、その時歩いてても、冷たい風やな、という。
そうそうそう、
風が、ね。さんさんと太陽は照っとったんやけどね。
そうなんですよ。
あの頃、だから、自分らは、多分、その、ちょっとこの近くの箕面へ行っとったという。
そうですね。
偶然に一致するね、3年目。またこの大阪空港の話はいずれ機会があったらしようと思いますけど。
あ、わかりました。
はい、うん。
はい。じゃあ、ちょっと箕面行きましょうか。
行こう。
というわけで、まあ、豊中をずっと走って、 ってて、うん、箕面のあたりにやってきました、うん、ちょうどね箕面と豊中の間がですね、うん、そのちょうどこのまたぐところが国道423号線って言って、あの、うん、新御堂筋っていうね、
そうやね、
僕ら地元民呼んでるんですけど、
まあ、大阪市内梅田からバーッと来とるやつや
もん
ね。
そうそう、あの423号線の新御堂筋のちょうどこう新千葉って言って、あの丘になるところがあるんですけど、 そのあたりで、うん、あの豊中市と箕面市がちょうど分かれるところで、
結構ダイナミックなとこやね。
そうなんですよ、
寒暖があって面白いね。
そうです。で、今あそこね、うん、まあ僕が一番注目してるのは、うん、北大阪急行線っていうのは、まあ電車ですね、
そうそう
ね、電車の、
う
ん、約2キロの延伸工事が、うんうん、まあ、今あの工事中っていうところで、うん、まさにあの国道423号線沿いの、うん、あの東側ですね、東側をですね、トンネル削って、うん、でトンネル出たところの高架橋を作ったりとかっていうのを今まさにしてる場所なんですよ。
ものすごい、まあ、もうちょっと前まですごかったね。ちょっと落ち着いたね。
で今ね、だから、うん、まあ、ある程度落ち着いたんで、やっぱ今この状況で多分工事がそんなに進んでないから、あ、まあ、結構静かなんですけど、ちょっとそのあたりに行った時の音があるんで、
う
ん、
これ面白い、
聞いてください、うん、
で阪急バス85番の野井谷住宅前行きのバスですね。停留所止まりました。で下り坂ですね。でここで国道171ぐらいまでずっと下りになります。で北大阪急行の延伸もその先ですね。今あのイオンがあるんですけど、まあ、そのイオンも確かこのコロナ騒動の前にね、あの1年間ぐらいの休業するって宣言して、まあ、それはあの工事のためなんですけど、でその後にまたこれが来たっていうね。あ、すごいな、まあ、そこまで北急の線路は伸びます。でまあ、そのあたり自転車でバンチャーでてっぺん走ってるんですけど、これすごいね。今右手の方ね、あの国道423があのずっと下に下あの入ってたんですけど、それが地面でできて、ちょうど同じ平面上ね、全ての歩道も車道もある見える部分なんですけど、それの反対側、僕のこの対岸の部分ですね、あのここで千里中央からずっとトンネル入ってた北大阪急行の線電車がここで地上に出てくるっていう場所ですね。すごいねこれ。なんかちょっと今ね、阪急の、ね、淡路駅周辺で阪急電車の高架事業をやってるんですけど、まあ、高架工事ですね、やってるんですけど、立体交差事業かな、やってるんですけど、ちょっとその感じに似てますね。だからここで国道423がね、あの丘からずっと下っていって稲市のとこまでずっと下る、ただトンネルはまっすぐ行く、できるだけ水平に行くっていうことで、徐々にこうトンネルが地上に姿を見せるっていう、そういう構造になってますね。であのコム1号館がもうこれ建て壊しになるのかな、ちょうどその工事の横失礼センターってるビルなんですけど、タイル張りのビルなんですけど、建て壊しかもしくは建て替えかな、なるような感じですね。で阪急バス85番の
あ、はい、今ちょっとごめんループになってしまいましたね、はい、まあ、っていうようなあの、うん、まあ、ちょっと様子をですね、ちょっと音聞いていただきましたけど、
新しい2つの駅ができるんやね。
そうなんですよね。
でそれで非常にもうあのマンションが集まってきたり、
うん、
まあ、大きな何ていうか、まあ、地下の上昇がになっとった頃にこうなった
ん
やね。
そうなんですよ、
ね、で大阪大学が前、うん、駅前に移転してくるとか、
うん、
まあまあこれこの騒動が終わればまた始まるんでしょうけども、
だ結構今まあ聞いてて分かるかもしれないですけど、うん、まあまあ車多くて、
うん、
あのもちろん今ねその住宅地の車道ってあんまり車走ってないんですけど、うん、やっぱりあのみんなその、まあ、3密避けるっていう目的で、
うん、
あの自然の方に行ってるんかな。だからおそらくこの国道423号線も箕面行くお客さんとか、うん、もしくはもうちょっと先の京都の、ね、亀岡とか行ってる人もいるかもしれないんですけど、まあまあ、 あの、うん、車の量はこの時期だけど多かったかなと思いましたね。で、あと、まあ、この辺りで有名なあのパチンコ屋さんがいくつかありまして、まあ、僕の見た感じではもうほぼ、うん、ほぼ、僕の見た感じでは全て閉まってましたね。ま
あ、多分そうやろうね、
はい。営業はしてなかったです。
あの、電気屋さんも新しい、まあ、駅ができるということで、エディオンさんがね、
はい、
あの、近くにできたり、
うん、
まあ、これからガーッとまた騒動が終わった時にものすごいこう、
うん、
あ、発展するというのか、
そうですね。
住宅地も含めて、
はい、
まあ、面白くなる地域ですよね。
うん、で、結構あの、頻繁に、うん、あの、阪急バスが停留所に止まったり、あ、そうそう、今ね、あの、如意谷住宅前の、
うん、
まあ、バスが止まりましたけど、うん、まあ、いくつか、あの、バスの運転手も頑張ってるなといった感じで、お客さんはやっぱそんな乗ってなかったですね。
あれね、乗ってみたらね、まあ、よっちゃんの話やけども、
うん、
運転手さんの後ろとかね、
うん、
横に、まあ、席があるや、二つぐらい。
はいはいはい、
あの席はやっぱり乗らんといてくれ、言うてね。
まあ、これも今の時期、
うん、運転さんにも映るし、運転さんが万が一やということもあって、まあ、そういうことがあって、窓を開けながら走ってるけども、
はいはい、ちょっと今ちょっと寒いよね、バスとか
で。ちょっとね、だから、まあ、影響のないような窓を開けてるらしいですけどね、まあ、まあ、割と気持ちいい時はいいんやけども、
そうですね、
まあ、バスのそういうような状態で、まあ、2、3人しか乗ってないとか、いうような形やけど、やっぱりちゃんと走ってることは走ってるんだから、
ね、
まあ、ご苦労さんやなっていう感じしますよね。
はい。で、丘からずっと下り坂、バーっとまあ、スピードを緩めながらですね、ブレーキを
気持ちいいやろ、ね、
かけながらですね、ちょっとバーっとまあ、家族3人で、行きました。まあ、通行人が少ないんでね、非常に走りやすい。
まあ、歩道走らせても
う
てもね、
そうなんですよね。
そんなに、なんていうか、あーっていう感じはない、
ね。まあ、歩行者もそんなにいないですね。まあ、もちろん、すごい安全運転はしてるんですけど、
もちろん、
ね、はい。で、ずーっとずーっと行ったところで、そろそろ、国道、171号線に交わるような場所、まあ、茅野交差点のあたりに、
大きな交差点
やってくるんですけど、まあ、あのあたり、ふみおくんも行ったことあるかもしれないですけど、ファミレスとか、あと、魚の位置があるんですよね。大気水産っていう、会社のね。
なんとかの港とかよく書いてあるとかね、
そうそうそう。で、あそこの横に行ったとき、ちょっと面白かったんで、音聞いてください。
はい、どうぞ。
警備員さん出て、うわ、すげえ。大気水産めっちゃ車あるやん。ちょっとおもろいな、これ見とこう。めっちゃ客おるやん。うわ、トンネルの出るとこがめっちゃかっこいい。こっからよう見えるわ。なかなか絶景やな。てか、大気水産人いすぎやろ、これ。まあ、ええか、別に。俺が言うことじゃないな。
ものすごいね、繁盛しておりまして。はい。まあ、普段は繁盛してる店なんですけど、ちょっと今少ないやろなと思って行ったら、まあ、あんま変わらんかった。
お寿司か、こう、やっぱり。
まあ、寿司とか、刺身とか、
新鮮な魚。
そうですね。やってはりまして。
なるほど。
はい。まあ、皆さん、いろいろ買ってはりました。
なんと。
はい。
まあ、大気水産。ちょっとした蜜があった
ね。そう、蜜ありましたね。はい。で、その大気水産の横にファミレスがあるんですけど、あのファミレスは多分やってたと思うんですけど、全然人いなかった、まあ、時間帯がまだ昼前やったからかもしれないんですけど、ファミレスの方は全然人いなかったです、ね、まあ、大規制さんは結局やっぱ朝一とかやってて、この朝の時間、まあ、10時か11時ぐらいかなに人が多いんかなっていう感じはしましたね、
はい、
はい、で、まあ、その横通ってアウディのお店も、高級会社ね、
会社さんのね、
はい、あそこもちゃんと営業してまして、まあ、それを超えると171号線と直角に交わる場所、茅野交差点です、ね、まあ、この辺り交通量が多くて有名な場所なんですけど、茅野、
ね、
交差点でまあ信号待ちして、で、さらに国道171号を横断して、横断というか横断歩道があるんでね、まあ、そこ渡らせてもらって、で、さらにまっすぐ行ったらちょっとびっくりしたんですけど、なんとですね、またアウディの店がありまして、ね、この辺りアウディ2台あるんですね。
はい、その人が住んでるところ
やから、はい、2台というか2箇所あるんですね。
なるほど。
国道稲市をまたいで。
なんかシトレンかなんかが、変だったね。
ね、シトロエンかな。
うん、僕
シトロエンはね、もうちょっとね、
うん、近くに
箕面の坂の方や。
あ、坂の方か。
線中寄りの方に確かシトロエンがあって、ね、他にもなんかポルシェとか、
もうね、
あとテスラとか、
あ、そうそうそうそう、
なかなかね、もうええ感じの車屋さんが多い。うん、
ちょっと高級な感じやね。
ちょっとお金出さんと買われへんって、ね、うん、
まあ、芸能人の方とかおるから。
そうなんですよ。
で、はい、その人がいてるから。
まあその中をね、まあ、貧乏人の3人が走るという、ね、
う
ん、非常に絵になるような。小説に。
絵になる。
小説になるような、ね。
おお、絵より言うとるわ、
はい。僕らサイクルにございました。
まあ、人力でこれ乗ったわけや。
そうですよね。僕ら、電動アシストもないですから。
まあ、そうやね。
100% ヒューマンパワーですから。
よう、しかし、優位はね、ついてこられたね。
そうですね。まあ、うん、結構やっぱ頑張ってます
よね。こぎよ
ね。はい。と、うんうん、いうのでね、結構面白い車も多い場所なんで。
ああ、そうやね。
こんな車があったんですよ。
バイク屋さんも有名なのがあったりしたらね。
はい、音聞いてください。うん、
ちょっと、音すごいで、多分。音、ブーンってなんで。おしゃ、音、聞いてる、聞いてる。あ、意外と静かやったな、音。
そう、これはね、
うん、
クラシックカータイプのスポーツカー。
うん、
で、なんかね、なんていうの、箱型タイプで、
うんうんうんうん、
で、上が完全に開いてて。
ああ、オープンカー。
なんか昔のカーレースで使うような。うん、でね、前にね、7って書いてたから、
なるほど。
7っていうタイプのやつかなっていう。
ああ、そうかもしれんね。はい、
まあ、そのクラシックスポーツカーが、
うん、
ちょうどガソリンスタンドのある交差点があるんですけど、うんうんうん、まあ、その横に止まってて、うん、 もっと僕は音すると思ったんですよ。もっとなんかブワーって音すると思ったら、意外と静かで。
なるほど。
まあ、スポーツカーもセレブ仕様なんかなっていう感じがしまして。まあ、古い古いスポーツカーなんで。
まあ、よう乗ってはるわね。
大臣の、大臣の男性のドライバーでしたけど。
ああ、よかった。
はい。まあ、そういうのも見れましてですね。ちょっと満足しまして。で、ここからさらにですね、まあ、言うたら国道423をですね、まあ、まっすぐ行きます。するとですね、まあ、さっき言いましたけど、箕面のトンネルの入り口があるんです。けど、まあ、ここはもう自動車専用道なんで、まあ、というか僕ら乗せの方は行かないから、
は
い、まあ、ここで、あの、トンネルに入るとか入れないんですけど、
もちろんそう。
入らずにですね、そのトンネルの横の歩道をですね、またずっと北上いたしましたら、
北上しとるわけ。
北上します。そしたらですね、ここで、まあ、どんつきに当たるわけですよね。T 字路と言いますか。
山にぶつかるわけ
ぶつかるわけなんですよね。でね、僕らは、まあ、こっから、右に行くと、まあ、極端な話で京都方面なんですよ。京都がだいぶ遠いですけどね。
まあまあ、方向としては、ね、はい、大きく言うたらね。
で、左折すると、まあ、左折は西なんですけど、西へ行くと、まあ、例えば池田とか、
まあね、
まあ、その手前に、あの、美濃駅があったりとか。まあ、
それに言うのは西宮とか、
ね。そうです、西宮とか神戸とかね。まあ、あの、ほんまにそれこそ山口県まで行けるような場所なんですけど、まあ、そういう、まあ、言うたら T 字路に入ったわけなんですけど、まあ、今回僕ら、あの、山菜採りが目的だったんで、別に京都に行くわけでもない、西宮に行くわけでもないんで、ちょっとこのドンツキをですね、まあ、自転車ならではなんですけど、さらにちょっと山の方行ってみようかなということで、さらにしばらく北上しました。
なんかちょっと。
あの、一応ね、まあ、自転車も車道も入れる一方通行の道があったんで、そこをですね、さらに奥へこう北の北上しまし、
通ったわけや。
しましたけど、結局ね、住宅地やって、
ああ、なるほど。
あの、先進めなかったんで、まあ、そこでちょっと、あの、1時間半ぐらい経ったんで、小休憩して、ちょっとおせんべいも食べながら、
あ、なるほど、よかった。
で、スマホで地図を見ながら、あの、京都方面に行くか、西宮方面に行くか、まあ、3人で会議しながら、
はいはい、
まあ、今日は山菜やから、
はいはい、
ちょっとあの、箕面の滝道の方へ行こうかということになって、
滝道に近づこうと。
そうですね。で、西の方に行きました。
なるほど。
まあ、場所で言うとね、白い島と書いて、
ね、
まあ、よっちゃんはようね、白の島って言うんですけど、
そうやね、
けどね、道路標識には白島って書いてました。
まあ、僕らも箱の島とか、なんとかの島っていう地名があの辺多いやね。島がつく地名がね。
なるほどね。
うん。で、箱に白の島食堂っていう食堂があったりしてね。
ああ、そうなんですか。
うん、まあ、なんかいや各地の名前取ってる食堂ですよ。定食屋さんみたいなのがあったりしてね。もあのバスの中でもね、なんか箱の島と言うとるような気がすんねんけども、ちょっとまあはっきり一遍聞いてみないといけませんね。
はい。まあ一応道路標識はね、まあ白島って書いてたんで、まあ、とりあえず白島にしておきますか。
まあそうやね。
はい。で白島でちょっと休憩しまして、でさっき言いましたあの T 字の道路の東側ですね。これ大阪府道9号線って言うんですけど、これずっと行ったらまああの池田の方とかに繋がるらしいんですけど、まあそこをですね。左折しまして、まあ、西にずっと行きました、
うん、はいはい、
でこのね大阪府道9号線、うん、結構面白い店がいっぱいありまして、ちょっとそのあたりの音を聞いてほしいなと思います。
それ聞かせてもら
います。いい道ですよこれ、はい、なんていう道なんやろこれ。府道9号か、大阪府道9号。ここはずっとね西の方行ったら池田とかの方行くんですよね。
そんなこと言うてますね。
なあそれはせ
えやん。小島さん今やってへんわ。
工場屋さんがあって、
ね、けど空いてる、あの明かりついてるから多分人はいいんやろ、
中に人はいたんですけどクローズして
ないの。でこの生ふりかけ
のお店かな。コーヒー屋さんと言うと紅茶屋中もあるあたりだな。ええー、な。
鮫島歯科医院、
会社さんもあって、
なるほど。
ティースメソド、
これ美容室、
ティーズメソドか。お茶、じゃあ T って何やろ。 TEA じゃん、 TE。 あ、インド料理屋さんあった。クシュクシュ、
これが面白かった。
持ち帰りでき、あ、
インド料理
屋。持ち帰りできるんだ。
ナマステやな。
ナマステ、沢島春ですね。まあ、クシュクシュっていうのは、
店頭で、
名前でしたけど、
あの、立ってはったわ。ちゃんとマスクして、多分、テイクアウト。
そう。で、やっぱり今のこの飲食業の、まあ、悩みの種なんで、こう、お店の中で ね、
まあ、ね、
お客さん食べれないと、食べてくれないということで、まあ、このお店は、このインド料理屋ね、クシュクシュはね、さっきちょっと、あの、録音の中でも言ってましたけど、あの、通りに、あの、テーブル出して、
なるほど、
で、その上に、まあ、僕も一瞬パッと見ただけなんですけど、あの、頭に、あの、オレンジ色のターバン巻いた、まあ、インド人風の男性がですね、立ってまして、で、テーブルの上に、おそらくテイクアウトの、まあ、カレーとか、なんとかね、
あ、そう、
はい、いろいろ置いてたりと思います。はい、テイクアウトできますって書いてましたんで、まあ、僕らも買ってもよかったんですけど、ただね、あの、一応弁当あったし、まあ、僕らもね、テイクアウトする方じゃなくて、される方の側なんで、どちら ちらかというとね、施しを受ける方なんで、まあちょっとこの人に施しはやめとこうかなと思いまして、残念ながらあのインド人の兄ちゃんからは買いませんでした。
まあまあ、あの貧乏な3人やからそれも許されるでしょ
う。そういうことです。まあただね、結構おしゃれな店が多くて、紅茶屋さんとか、あの、まあ美容室とか、なんかちょっとあんまりね、それこそお金の返りそうな美容室やったんですけど、まあなかなかあの不動級号っていうのは、あの、面白い。
ちょっとシャレたね。
道はね、うん、古いんですけど、そんなに幅も広くないし、古いんですけど、うん、面白い。
なるほど。またそのちょっと高級な高そうな店がちょこちょこあって、まあ、ハイソな気分も味わえる。金物感じやね。
そうですね。あの、なかなかおもろ金物って僕はちょっと名付けたんで、嫌味金物やな、ね。
いやいや、それ結構、
ね。おもろ金物やなっていう場所ですね。
なるほど。
はい。まあそんな大阪府
でも。まあそれも自転車やからね、いろいろ寄れるんであって。
そうだ、あのね、普段ね。
これはね、やっぱ歩くか自転車やないと、そういう感じは取らない
よね。そうそう。車で僕何回かこの道通ったことあるんですけど。うんまあ、
止めといてもね、ちょっとしんどいしね、やっぱり駐車もあるし、
うん、まあ、まあ、そうですね、片側一車線なんで止めることはできないと思いますし。うんうん、
だからそこはやっぱり自転車の良さやね。
そうですね、一瞬で車やと通り過ぎてしまいますからね。うん、まあバス乗ってたらね、比較的運転手さんが運転してくれるからね、
う
ん
う
ん、
そ
ら
そ
らあの楽しめる部分
もあると思う。ここバスは通ってへんやよ。
バスはね、もう一個ね、
うん
うん、南側の道をですね、あの西に行って、まあ言うたら、よっちゃんがよく行く、
うんうん、
あの、イカリスーパーとかの道にあの行く方はバス通ってます
わ、うんうん、それこそ箱根島とかね、
そう、そういうことですね、うんうん、僕らのこの9号は、うん、あのね、コミュニティバスはね、いわゆるあの、ゆずるバスっていうんですか、
ね、ゆずるくんがね、
オレンジ色の。
ゆずるくんちょっとキャラクターがおるんだけども。
ゆずキャラクターなんですけど、うんうん、あいつは走ってました、
ね、あれ面白いバスだよね。
あれはまあ小さいマイクロバスなんでね。
こういうこと
や。こういう狭い道でも。
ね、そう、走ってますね。うん、
はい。まあというわけで、じゃあさらに行きまして、
はいはい、
で、ちょっとさっきあの、ね、白島で Google で地図見て、うん、スマホで地図見てですね、うん、ちょっとこの近くに、なんかあの、ため池の多い場所があるぞということで、この9号しばらく走って、うん、どっかの交差点を右折しましてですね、うん、あの、ルミナスミノーっていうね、うん、大きなあのマンションエリアがあるんですけど、ちょっと高級っぽいでしょ、これもね。
なんか船の名前みたいね、高級
で
ね。
そうそうなんですよ。
なんとなんと。
はい。で、そのルミナスミノーのマンション住宅地の中をですね、うん、ちょっとあの、かなりきつい登り坂なんですけど、まあ自転車で頑張って登って、この先の、雑木林入れへんかなと。中入れへんかなと。
まあ目的が山菜やから。
そうです。あくまでも僕ら山菜ですからね。
ねまあね、うん、なぜ食費稼ぎというと多いけどもね。
そういうことです、うんうん。はい。まあこの時期やったら、よもぎ取れたりとか、うんうん、まああの、うまくいけば、まあわらびもまだ出て、
うん、そうだね。
前回その、美濃で、美濃ちゃん、あの、奈良でわらび取りまくったから、まあまだ、ね、まだあるんちゃうかなと思ってね。うんうん、まあそんなんもちょっと、こう探しながら、
なるほど。
自転車乗ってたんですけど、うんうん想像以上にこの坂がきつくて、
ね、
まあ、僕一人やったらいけたんですやっぱり子供おったんで、
う
ん、だんだんね、
う
ん、まだかまだかと、
う
ん、腹減った腹減ったと言い出しまして、
まあ、
これはもうちょっとあかんなと、うんうん、言うてもまだあの、美濃の滝道も行ってへんし、この後まだ10キロ以上走らなあかんから、
ね、
ルミナスで体力使うわけにはいかんなと、いうことになりまして、
うんうん、
ここはちょっと諦めまして。
うん、その辺で撮るのは諦めた。
そうそう、もう、
歩かないこと
も
見なかった。
あのね、ちょっと遥か彼方に、うんあの、言うたら、この、坂のどんつきがあって、多分ね、あそこロータリーかなんかがあって、阪急バスのバス停の上に、たまにあの、阪急バスカラーの、なんかあの、ホロ被ってるとこあるじゃないですか。わかるやろなんか、あの、いわゆるその、終点とかに多いねんけど、まあ、ちょっと高級バス停みたいなやつ。普通バス停って天井ないでしょ。そうそう、待ち合いっていうかね、あの、ホロです。ホロ。あの、バーンと張ったやつ。あれが見えたんですけど、ただ、かなり遠かったですよ。まだだいぶこれ、ぐねぐね道やから、うん、あと多分あっこ自転車行ったら20分ぐらいかかるなっていう場所やったんで、ちょっとやっぱり、あそこ行ってね、
うん、
雑木林入れんかったら、
うん、
それこそ大変なんで、
なるほど。
やめました。
なんとなんと、はい、まあ、あとその、終点のところは行かなかった。
行かなかったですね。
失礼しました。
はい、はい、はい。で、そこやめて、また来た道を戻って、下りずっと下って、で、また不動9号に入って、うん、で、さらにまた西を目指しました。
3人でやっとったみたい
な。そうですね。そしたら途中でね、あの、ゆずるバスに出会ったりとか、あとは、ニョイダニ団地、ニョイダニ住宅へ曲がる交差点があったりとかして、まあ、なかなか風光明媚な場所やなと思ったんですけど。
なんか、街の名前もええやん。ニョイダニなんですよね。
あの、これ、それこそセレブっぽい名前なんですけどね。
あの、京都の大文字でノイガタキって言うんやけどね。なんかニョイって言うとなんか。
まあ、あの、やっぱりね、あの、いや、この辺りってね、その、あれなんですよ。 やっぱ縁の行者さんの関係してるような場所が多いんで、
ね、
うん、
まあ、お寺もね、
そうですね、うん、いろんなお寺
勝寺もあるし、
はい、
龍安寺もあるし、
そうです、
ね、両方も修験道のお寺やわ ね、
そうなんです
ね、
だからまあ土地名もなかなか、あの、
意味があるね、
威厳がある名前ですね、うんうん、
結構ですね、
はい、で、うん、さっき進みましたらですね、まあ、ここでまたドン付きになりまして、T 字路になるんですけど、うんうん、まあ、さっきの T 字路とは全然わけが違う T 字路でございまして、うん、まあ、ちょっと現地の音があるんで、まず聞いてほしいなと思います。
はい。
これだから、ドン付き T 字路ですね。左行ったら9号で、右行ったら43号ですね。勝王寺美濃公園。左行ったら美濃豊中か。で、俺43の方やな、俺ら行くのが。終日、自動二輪原付き大型貨物と、通行禁止。
まあ、これどういうことかというとですね、うん、これ左行くと豊中とか美濃駅とか言うたら下りの道になるんですよ。で右行くとさっき43号線って言ってましたけど、まあ、果ては亀岡の方まで伸びる豊中亀岡線という道路があるんですけど、まあ、それのスタート地点がここなんですけど、まあ、文雄君も知ってると思うけど、あの道めちゃくちゃ険しいんですよね。
まあ、これはまあ、バイクでもちょっとね。
そう。でね。
50cc はちょっと気になるところ
ぐらいで。で、面白かったんですよ、うん。僕ちょっとこれ知らなかったんですけど、あの道ね、バイク通ったらあかんらしいです。
あかんのかい、
うん、終日走行禁止。要するに、いや、走り屋が出るからですよね。あとはトラックもダメなんですよ。トラックダメなのは多分道幅狭すぎるからなんですけど、ただ、これも不思議なんですけど、うん、自転車歩行者 OK なんですよ。
ああ、そうか。見客の自転車は。
そうです。
行かれる道やね、
あれね。でね、今ちょっと音を録音してた時に、うん、僕の目の前に、
うん、
マウンテンバイクの男性の方がいてね、僕その人にね、うん、聞いたんですよ。これ、うん、この43号線で右右折、僕ら行ってきるんですかと、うん。そしたら僕ら見て、うん、あ、できますけど、まあ、
ちょっと
危ないですよ。
なるほど、
まあ、特に子供おったからね。
まあな、2年生やからな。
はい。ちょっと危ないですよって言ったし、うん、まあ、僕らもそこ行くつもりはなかったんで、結局その T 字路は左折しまして、ずっと坂下っていったんですけど。
助言いただいたね。
そうなんですよ。ただその助言くれた男性は、そのまま登ってました。
まあ、そらせやろね。そらまあ、それ、目的で来てはんやろ。
まあ、見客マウンテンバイカーみたいなね、感じの男性でしたけど。
マウンテンバイク乗ってる人やから。
そうなんですよ。うんうん、はい。なんで、まあ、僕らは、右折はせずに、左折しまして、
うん。
あのね、仮に僕ら今回、車で行ってたら、
うん、
ここ右折やったんですよ。
うん、
ここ右折して、いわゆるその山道43号線ずっと行って、
うんうんうんうん、
で、滝道の上の方にある駐車場があるんですけど、ほんまそこ行こうと思ってたんですけど、まあまあ、
常磐コースやね、定番コースというか、
ただそこがですね、うん、もうすでにその入り口のその T 字のところに書いてまして、もう駐車場は、まあ、この日はやってなかった、まあ、
こんといてと、
はい、こんといてくださいということなんで、うん、まあそれはまあちょうど良かったです、まあ、僕ら自転車やった
ら逆らうことない、
そうですね、はい、でここ左折してですね、うんうん、まあ、わざわざ山道を登ったのにまた下って、でこれこそまたすごかった、今から阪急の美濃駅の方を目指すんですけど、まあ、言ったら美濃滝道の入り口なんですけど、
一気に下るわけ、ね、
一気に下りますけど、もうここの勾配もさることながら、この勾配の周りにある家の、それこそセレブ感、
お前のね、
すごいですよ、まあまあ、この人たちは何をしてるんだという、もう車庫もでかいし、
なんかロクロッソみたいね、
そうそう、ね、うん、建物もコルビジェ風の建物、なんでああいう人ってコルビジェ好きなんかな、
なんかね、
ね、まあまあ、それはいいわ、別に好き嫌いはいいねんけど、
どういうことであの金稼いだよね、全く不思議やね、
僕らには入ってこんのに、
なんか真面目にやっとったらね、まあ本当に、まあ、小さいマンション暮らしやけど、あの人らっていうのは、
いや、マンションでもやっぱりでかいよ。
それはもう
マンションもでかい、
もう平米も100超えるようなとこいっぱいあるからね、
はい、
60何歩ちらもとちゃうわな、
はい、
う
ん、まあそんなところをですね、うん、貧乏人3人が、
まあまあまあまあ
自転車で下ってですね、まあ、まあ
憧れやそれも、
はい、まあ事故らんようにだけしましてですね、
う
ん、
そういうことや、迷惑かけたり、
はい、ずっともう、うん、あんだけ時間かけて
貧乏こぎや、
はい、うん、あんだけ時間かけて登ったのに落ちるの早いな、人生と一緒やな、ほんまにな、気ぃつけなあかんなと、
いくつになったの、まだ若いのに言
う
たらか
わいいな、というわけで阪急の美濃駅の前のロータリーにやってきました。
ほうほど、あこでの明治の森のあのあれやんか、あの東海道自然歩道の出発点やん、
そういうことですね、
交番もあったやろ、
そうです、じゃあちょっとそのあたりの音あるんで、譲君もおるし聞いてください、あ音出てない、駅前
出ないか、
阪急美濃駅、あ人少ないな、ここ結構やっぱ土日人多いんですけどね、
人少なかった
今の時期天気がいいので
少なかった
です、お自転車いた、
というかね、
足馬の
駅前は少なかったんですけど、結局この後今僕滝道歩いてるんですけど、
うんうん、
滝道はまあまあ人多かったですね、
自転車では滝道時間かかった歩いたんか、
双葉屋
自転車で行ったやろ、
なんか知ってるな、
まあまあ自転車行ったんですけど、自転車押しながらね、
押しながら、
はい、これがちょっと滝道の
高専道もみじ天ぷら、
もみじ天ぷらやな、
もみじビール、
やってる店もちょこちょこありました。
国定公園の
いろんなおもろい
滝道歩いてます。
まだお風呂屋さんもあるし
結構人は多いですね。これ多分普段はお土産屋さんなんですけどね、シャッター閉まってますね。ここら辺の店は椎茸佃煮屋さんもこれやってないな。美濃温泉スパーガーデン臨時休館のお知らせ。美濃温泉スパーガーデンは勝手ながら下記の通り臨時休館いたします。なおホテルご宿泊は営業いたしておりますということで。そう
スパーガーデンはね、うん、今ちょっとスパーガーデンの前の音聞いてもらったんですけど、なんかホテル宿泊はやってたんですけど、ただあのスパーガーデンのお風呂はもうあのその期間、この期間はやってないよっていうことを書いてましたね。
まあ、裸やからあれね、密着ですもんな。
そうですね。
なるほど。
はい。なんで、まあ、そのスパーガーデンの例のエスカレーター、うん、エレベーターが、まあ、エレベーター等
垂直な。
一応あれも動いてました。
なんかこう、ロケットみたいな感じでね。そうなんです。乗ったことないけど、俺。
はい、
うん。
で、まあ、さっきちょっと言いましたけど、あの、駅前は人少なかったんですけど、滝道は、あの、意外に多くて、ちょっとびっくりしました。
あ、そう。
はい。やっぱり、さっき言ったようにみんな自然の方行ってんねんなっていうような感じがしましたね。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、というわけでですね、うん、交番の前から滝道がスタートするんで、
はい、そう
ね。まあ、そこを自転車を押しながらですね、まあ、大勢の人をこう見ながら、僕らはずっと滝の方を目指しながら、まあ、結局最終的には滝は行かなかったですけど、
行かなかったよね。
うん、はい。あの、遊歩道をこう、自転車を押して歩いておりました。
うん、
で、ここで駐輪場が出てくるんで、うん、まあ、この駐輪場で自転車電車止めて、で僕らさらにその先行くんですけど、
うんう
ん、まあ、その駐輪場もちょっとびっくりしたんが、うん、人が多すぎて、人が多すぎてね、自転車止める場所がなくて、うん、まあ、僕らはあったんですけど、うんうん、なくて臨時駐車場がこの先ありますっていうようなことになってました。
もその自転車についてはまあ拒否ではなかったわけやね、
うんうん、そうです。まあ自転車、まあ、あくまでもまあ歩行者の一員みたいな感じだと思いますわ。
まあ車両やけどね、法律的に言うたら、ね、
まあ、あの自転車押すとね歩行者になれるんで、
あ、まあ、そう押したら歩行者。
そうなんです。じゃあね、その駐輪場にいた警備員さんちょっとお話聞いたんで、うん、
はい、
音聞いてください。
はいはい。
あ、今日は
多いですよ。
あ、そうですか。
結構多い。土曜日の方が多いんです
か。ああ、そうなんですね。
日曜日の方が少ない。
今日が日曜ですね。
今日
日曜。昨日のが。
昨日より
は逆だった。あ、お疲れ様です。
はい、お気をつけて。
そう、これ、今ちょっと聞いてもらったんですけど、うん、あの、土曜日すごい人やったらしいです。
あ、そう、
僕らが行ったのが日曜日やったらその前日なんですけど、すごい人やったらしくて、まあ、多分その時は僕ら多分駐輪場止めれなかったんじゃないかという、
なるほどなるほど、
感じでしたね。まあ、ケイミさん頑張ってありました。
ただ上まで行けるんや。もうな、
行けます、行けます、
ね、あの一時は例の台風で大騒動で、
そうそう、台風21号の時はね行けなかったですけど、
あの辺りで、うん、もうできん言われて、ね、うん、多分そのケビンさん、僕前聞いた人の声に出たから、うん、あの人がうまからなと思って思ってたんですけど ね、
なるほどね。
まあ、我々の庭みたいなところにそれで失礼なこと言うけど、
そうですね、はい、はいはい。でまあ、これ自転車止めて、うん、で、滝道をずっと、美濃川沿いに上流向かって、まあ歩いてるわけなんですけど、まあ面白かったんが、まず人が多かったっていうのも面白かったんですけど、まあただ多かったって言っても、あの紅葉シーズンの時のあのデーではないですよ。あそこまで多くなかったですけど、ただこの時期にしてはまあ意外と多いなっていうのと、あと、
言うてるにしては。
もう一個びっくりしたんが、走りの人がめっちゃ多かったんですよ。ランの人が。でね、ランの人も、一人で走ってるランじゃなくて、うん、3人、4人、5人ぐらいで、集団で走ってるランの人が結構多くて、ただやっぱりランの人もものすごく気遣ってるのがよく分かって、うん、もうね、これ走れるんかっていうぐらいね、
うん、
もうここにガーッと、
ほっ
かむりみたいな、
や
そうそう、あの、これ言うたらマスクですよね。やって、あれ走りにくないんかなっていうような人が、もういっぱいいまして。
もうじっとしてられへんねやな。
いや、というかね、僕やっぱこれ見て思ったんは、多分ね、あの、マラソン人口というか、ジョギング人口増えてるなと思いましたね。おそらく増えるんじゃないかなと、これから。
この辺の街でも、うち、ん、のペロティなんかでも、あーっともう、スッとこう取り抜けはったりしてね。
ああ。なかなかね、あの、うん、あこんな今、現象としてね、
はいはいはい、
あの、ランナーがもしかしたら増えてるの
か。ああ、終わってもこれ、ずっと増える続けるかもわからんね、
ランナーはね、
うん。こういう、まあ、革命みたいなもんやから今ね。
そう、だから今度の大阪マラソンね、もしあるとしたら、もっともっと競争率高くなるなとか、
あかから
ね、まあ、ちょっとそんなことも思っておりました。まあ、それはもうあくまでも僕の予想ですけど、かもわからんのですけど。
で、お前らはまあ3人、とぼとぼと。
そうですね。
上がっていくわけだね。
自転車はもう置いたんで、うん、そのまま軽いまま歩いていきました。うんうんうんうん、はい。するとですね、まあ、ここで、
うん、
まあ、僕もよく行ってる、美濃昆虫館、
はいはいはい、
出てきましたんで、
いいですね、
ちょっとその時の音あるんで聞いてください。
はいはい、
滝道延命阿弥陀如来。これ虫使いな。あ、そうか。昆虫館。あ、昆虫館な。もっときらめく昆虫展。2020年1月15日から9月7日。ただ今はこれ、今入り口、箕面公園昆虫館。昆虫館臨時休館中。2月29日土曜日から5月6日日曜日水曜日祝日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため上記期間臨時休館といたしますと、休館延長となりました。4月3日発表やって、
うん、まあ、っていうような感じで、うん、まあ、残念ながらあのやってませんでして、その前をですね、あのシチズンの時計が、時計はもうしっかり動いてました。
なるほど。
缶は休館してましたけど、時計は営業中と感じました。
ね、
あの時計もなかなかね、あの、しっかりと時刻んでおりまして、
うんうん、
はい、まあそんなんを見ながらですね、まあさらにそ
う、うん、左側やね、だから、
ね。左側ですね。
登ってるとね、右側に箕面川があって、
そういうことです。
これがまたまあ緑の、まあ今やったらね、もみじが綺麗やった
り、めちゃめちゃ綺麗ですね、
う
ん、もう新緑真っ只中って感じで、ね。
本当にその通りだと思いますよ。
は
い、
まあ、あのもみじを見るだけでも価値はあるなと思いましたけど、
うんうん、
で、さらに、先行くとですね、うんうん、ここでちょっと僕らのお目当ての山菜が実は見つかったんですよ。
よかったね。
ちょっと音聞いてください。
おいや、それよかった。
おおおお、
ゆうちゃんいっぱいおんねんけどな。
ほんまや。雪の下が。
ゆうちゃんいっぱい。
ゆうちゃんいっぱいおんねんけど。ちょっとまあ、そこはあんまり、そこからあの、他の人に取り出したら。
ああ。めっちゃあるやん、ここ。これ、覚えといて夜取りに行こうよか。夜やったらええやろ。
まあ、まあ、雪の下でこんな喜びやから、まあ、ビューボーな家族やな、ごめんなさい。
めっちゃ鳴っててね。
よかったな。
はい。ただ、ちょっと人通り多いんで、うん、ここで今撮ったら、うん、まあ、なんかそれこそね、うん、あの、トラブル なりかねないなっていうことなんで、うん、まあ、とりあえず場所だけ確認して、うん、
なるまあ、あったやな、
まあ、夜でも撮りに行ったろうかな、と思いまして、まあ、夜はさすがにな、行、うん、けるやろうと思うんですけどね、うん、雪の下が。
まあ、あの、
川沿いに。
ように、まあ、気をつけてね、事故も気をつけなあかんから、これもね。自己責任とはいえ、
はい、
迷惑になるので、
はい、
なるほど。
まあ、っていうようなあの賛成が一応見つけて、
つば
つけて、
なるほど、
まあ、ゆいもかなり興奮してましたけど、いや、ほんま、雪の下はうまいんですよね、うん、あの、うまいというかね、正直味はわからないけど、
う
ん、あの、天ぷらことよう合うんですよ。
まあ、
はい、まあ、そんな雪の下見つけました、
はい。
はい、で、さらに行きましたら、今度ですね、まあ、龍安寺っていう立派なお寺が、うん、
あるね、
これも左手に出てくるんですけど、あ、まあ、このお寺はね、ちゃんとっていうか、まあ、開いてまして。
名刹やね。
そうですね。うん、何名かの方が、まあ、中入って。
お前になった。
子供らがなんか、あの、運動場で遊んどったりしてたんですけど。
子供も出とったか、ぼちぼち。
出てました。子供多かったですね。
うん、は
い、ただやっぱりみんな、もうほぼ、8割5分ぐらいマスクしてまして。
まあまあ、そらそ
ら。はい。まあ、そんな状況みたいでしたね。うん、はい。で、龍安寺のですね、さらに進みますと、
うん、
この龍安寺ってちょっと僕知らなかったんですけど、
うん、
あの、箕面の川またいで、左右にあるんですね、
うん。うん、そうや
つ。で、その、左の方の龍安寺と、うん、右の方の龍安寺をまたぐですね、うん、橋がちょっと面白かったんで音聞いてください。
はい。
通常で横断する真っ赤な橋がありますね。これも龍安寺の橋でしょうね。下の方かなり鉄管で補強されてますよ。これ、なんでやろ、このいわゆるその太鼓橋みたいな感じの橋なんですけど、川を横断する。ちょっと そこの方が多分強度足らんかったかな、これ。かなり。
これがね、あの、まあ、頭上で言うと2メーター3メーターぐらいのところをまたぐ橋があるんですけど、うんうん、川をね、箕面川を、
うん、
この橋の、まあ、言うたら僕ら、あの、お尻の方向を見ながら、こう、下歩くんですけど、あの、お尻のとこの、あの、鉄管の補強がすごかったんで、うん、あれ、なんかあったんかな、
うん、あったんやと思う。
あったんかな、うん、すごい、あの、言うたら、それだけ、鉄管がなかったら多分崩れるぐらいの感じになってたんで、すごい補強してたんで、
なるほど、
それは印象的でしたね。
なるほど。
はい。
まあ、あれってね、
うん、
通行的に期間が1年ぐらい続いたでしょ、
ね、そうですね。まあ、だから、風なんか、まあ、雨なんか、もしくは土砂なんかわからないですけど。
きつかったね、台風って、ね、はい、直撃でね。
そうですね。まあ、そんなのを見ながらですね、さらに先進みますと、おいおいおい、ちょっとおもろい、珍客、登場したんで、
お小金や、センチ小金、
これルリセンチ小金っていうね、
うんうん、
あの背中がこうちょっと緑光りするような小金虫がおるんですよ、
うん、
大きさで言ったら1センチぐらいのやつが、
うん、なるほど、
結構ね箕面の山にいっぱいいるんですけど、
うんうん、
この日もまあ何匹か、
う
ん、今見つけたルリセンチ小金はね、
うん、
地べたに落ちとったんで、
うんうん、
まあ、それをちょっと拾い上げて、
うんうん、
まあ、欄干の上にこうパッと置くみたいなね、うんうん、こともしたんですけど、
はい、
まあ、あのー、
はい、
虫はええよ、
うん、
知らない方またよかったらあのなんか辞書かなんかで調べてください、うん、結構綺麗な、
あまりにも綺麗やな、
そうですね、うん、まあけど結局あれね、フンコロガシの仲間ですからね、
う
ん、
まあそうそう、
まあうんこ系ですけどね、
そうですね、
まあ、綺麗やなと思いました、
うん、まあまああのね、うんこ系も何も悪くないです、
そうですね、はい、うん、でさらに滝道を先に行くとですね、うん、ここでまあこれ知る人ぞ知るですね、トンネルが実は左の方にございまして、まあトンネル行かずにね、そのまま滝道沿いにずっとまっすぐ行ったら、うん、もうちょっとしたら滝が現れるんですけど、僕らも今回滝が目的じゃなかったので、ここでね左のトンネルの方に入りまして、
あの橋渡ったわけよとね、
あ、知ってるんですか、
いやいや、ここにいつも山椒魚がおんねん、
あ、そう
おらんかったか、
あの落合谷橋っていう、ああ、よう知ってんな、
いやいや、
山椒魚はね、あの、うん、一応探しましたけど、
うんうん、乗ってえっとおんねん、ここで、まあね、男女みたいなやつ
が、あ、そうなんですね、うんうんうん、そこはちょっと僕ら探せなかった、うん、でこの落合谷橋を渡って、うんうんうん、まあ、ここからちょっとトレイルロードっていうか、うんうん、山道に入りまして、
ちょっとね、
あの皐月山っていう山があるんですけど、まあ、そこに抜ける道があって、うん、僕以前ここ実はちょっと一回歩いたことがあったんで、うん、ここら辺やったらもしかして山菜あるかな、
山菜取りに行っとんねん、忘れた、
まあ、ちょっとこの中入ってみました。
った。
ただここびっくりしたんがですね、
うん、
めちゃくちゃ道が荒れてて、うん、それこそ、うん、多分台風21号、うん、数年前のね、うん、あれでもう、あの、木という木が倒れまくって、
まあ、
で、おそらく、うん、まあ、あの、整備されてる方がチェーンソーで切って、
うん、
一応登山道はちゃんと道はあるんですけど、
まあ、
もうその、
ね、
その左右ですよ。山側も谷側も、もう木がドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッって倒れまくってて、うんうん、まあ、その中をね、うん、僕らちょっと、あの、山菜探しながら歩くという、まだこれもシュールな映像だったんですけど。
面白いですね。面白いというのが、まあ、ユイにとっては、まあ、新しい体験やね。
そうですね。で、特にね、ちょっとおもろい人がおったんで。
おっしゃ、じゃあここから川から離れてこれ左や、うん、でこの辺りがちょっと今日俺らの目指したとこやね、いやもうすぐ終わるからこれこっち来、
このユイがもう嫌がっとるんですよ、
あ ちょっと
あれ地味やってみる、怖かったもん
ね、いやじゃあ疲れとるんです
よ、疲れた、もうあんだけやここどんなテンション、うん、で飯も壊してもてへんし、
いや飯は食べたんです
よ、
ちゃんと食べました、
うん、でもこのトンネルに名前ついとったはずなんですけどね、あ、ちゃうわ。これの先の橋が落合谷橋。
これがちょっとトンネル渡った時の音ですね。
このあれか、トンネル
で、この先に落合谷橋があって、うんうん、まあそこの下に山椒魚がおるとかね。
うん、まあ、おったこともあった。
はいはい。で、まあこんな感じで歩いて、で、おっさんがおったんです。これがおっさんの音かな。
あ、そう。
ちょっと音聞いてください。
うん。
あ、ありがとうございます。整備されてるんですか？
歩く時には、早く歩かないから
な。あ、そうなんですか。また
このおっさんは、
うん、
あの言うたら向こうの方から降りてきたんですよ、
降りてき
は
った
っすよね、皐月山の方から降りてきたんですけど、あの長い杖持っとって、
うん、
で今木道っていうか木の階段のところをね、うん、僕ら歩いてたんですけど、うん、木の階段の上にいろんな小石とかがあるんで、うん、それを川の方にこうポンポンって跳ねて、うん、まあ整備 してたおっちゃんですね、
道というとなんですけど、はい、道路を直してくれて、
そうそう、まあ言うたらボランティアの方だと思うんですけど、ね、その長い杖で石をパンパンと跳ねて、マシで蹴って、で、まあみんなが歩きやすいようにしてたっていう、うんうん、まあボランティアじじいがいたというね、
あ、なるほど、
じいさんがいましたね。
うんうんうん、
はい、まあそんなじいさんとちょっと挨拶しながらですね、うん、まあさらに先進みましたけど、
うん、
まあ結局、
うん、
結局のとこね、まあこの山はね、うん、わらびはありました。
うんうん、
ただね、まあ奈良県と同じわらびなんですけど、うんうん、わらびもね、だいぶんと、うん、まあ時期が、奈良県から比べてもう1週間経ってますから、
1週間大きいよ、山菜で。
だいぶもう大きなって、葉っぱも生えてたんで、ちょっと取るのはやめて、まあ、まあ、来年ぐらいまたね、4月の頭ぐらいに行ったら、もしかしたらわらびも食べれる時期なんかなっていう感じはしましたんで、まあ、今年はとりあえず、わらびはやめといて、まあ、さっき言ったあの雪の下があったんと、
パスはしたけどね。
そうですね。でね、やっぱりね、よもぎはね、山はないですね。基本的にはもう山、よもぎはね、やっぱり町の雑草というか、
河川敷とか。
そうそう、植物なんで、だからそれこそ淀川とか行った方が、
淀川がいいかも、
あるんちゃうかな
っていう。西中島、南方やね。
そうですね、はい、あるかなという感じがしたんで、まあとりあえずもうここでやめまして、はい、まあそのまままた下山して、で自転車に帰ったっていうことなんですけど。
収穫なしか、今回は。
収穫なしですね。まあ、あったとしたら、実はね、この後に、僕らまた滝道戻って、
うんうん、
ちょっとどっかで休憩して、おやつ休憩したんですけど、その時にね、まあ、文雄君にもちょっとさっき映像を見せましたけど、
うんうん、
子どもの七不思
議を
見つけまして、
ね、うん、いろんなもん出会えるよ、あの滝道って、はい、意外とね。
でね、皆さん、子どもの七不思議、一言に言いますけど、うんうんうん、多分ね、僕のラジオ聞いた、弾いてる人で多分見たことある人いないと思うんですよ、うんうん、それぐらいね、珍しい、
うん、
子どものカマキリはね、うん、 何回か僕も見たことあるんですよ。フード
吹いたら飛びらちっちゃいやつやね。
あれぐらいのサイズの、うん、実は七節の赤ちゃんっていうのがいまして、うん、この4月26日2020年の、うん、2時ぐらいだと思うんですけど、うん、なんで僕はこの滝道沿いのベンチがあって、うんまあ、そこで子供の赤ちゃんの七節を、うんまあ、見たっていう。うんまあ、これがまあ、今回の一番の僕の収穫。まあ、
大きな出会いやね、これはね。ね七節自身、はい、まあご覧になった方も
少ない
か
もしれない。そうですね。まあ、七節もまあ比較的珍しいじゃん。うん
ねまあね、うちのこ のマンションの近くにも時々出てますけどね、うんうん、あそう赤ちゃん見たとそれよかったですね
赤ちゃん見たんで
まあ本当にもう伊藤はアリドルみたいなもんやね、
うんうん、また皆さんよかったら赤ちゃんの映像を見たい方は YouTube のバンチャンネルでもうすでに公開してますんで映せましたもう20分ぐらい僕撮ってましたねあ、まあ、それぐらい感動的ないやもういい先帰りました
あれだろう、ね、
さっき自転車戻りました
あっさりもう挨拶やめて
ねなかなかあのね七節の赤ちゃんはいいんでまた皆さん、バンチャンネル見てください。
歩き方も独特やしね。
はい。はい、まあ、っていうような感じですかね。で、この後また自転車取りに行って、まあ、帰りはね、比較的下り坂やったんで、
楽やったんですけど。一時、まあ、上がらんな、あかんとこもあるけどね。そうですね。アップダウンやから
ね。はい。で、僕らね、まあ、帰りはね、やっぱ、うん、結構、まあ、美濃のこの辺りって、車の通りも多いし、うん、あと、歩道も人が多いっていうので、西国街道で帰ったんですよね。西国街道走って、うんうん、まあ、言うたら、旧の171号線っていうんですかね。まあ、その西国街道を通って走ったんで、まあ、比較的帰りは楽に帰れましたね。うん、
ということで、はい、収穫はなかったけど、まあ、いろいろと楽しかったし、うん、まあ、現状も把握できたし、はい、
そうですね。
まあ、自分らの近く、近所をそんな格好でね、そうですね。再発見するっていうのが今の時期の、うん、まあ、アウトドアの人の、まあ、いわばやるべきことかも
わからね。そうかもしれないですね。
僕もそういう意味で、はい、まあ、大阪空港行ったり、うん、行ける、無理せん程度でね。
わかりました。
3密を作れんし、だから、取材しております、は
い。いや、だからね、今多分、まあ、家でね、まあ、僕らのリスナーさんもなんか、うん、子供、お子さんいる方見ててね、結構暇やっておっしゃって、でまあね、先週やったら田中さんやったかな車でお子さんを茨城まで連れて行って ね、
電車見に行って
電車見せてあげたっていう話もしてたけど
優しい話でした、
まあ、その気持ちは僕よう分かるんで、
まあね、子供持ってる分はそんな
んですよねもしねちょっと外どこ行こうかなと迷ってる人がいたら、まあ、山ぐらいだと多分 OK やと思うんで、まあ、近所の山やったら全然行ってもええし、まあ、そこはもう自己責任でねやってもらったらいいと思うんで、まあ、別に世間の目もそれは大事ですけど、まあ、自分の気持ちも大事かなっていうような感じがいたしました
なるほど、
はい、
分かりました
はい、ではですね、うん、この後は1週間に一度のお楽しみ、うん、リスナーさんからのお便り紹介コーナーです。ぜひ聞いてください。リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんがいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、てっぺ
い
と。
はい、バンバフミヨです。
はい、皆さん今週も楽しいお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今日はタブさんからのお便りはないんで。
残念ながらね、はい、今日ちょっと欠席ですね。
上門さんです。
待ってました。
上門さんからいただきました。ありがとうございます。
何を言わはるかドキドキしますね。
はい。はい、バンバ家の皆さん。毎週更新お疲れ様です。
ありがとうございます。
自粛続きで鉄分不足の方へ東海道新幹線の風を浴びることができるスポットをご紹介いたします。
上門スポットですか。
はい、東海道新幹線ね。まあ先週そういう方もねいてありましたし、リスナーさんの中で、ね、お嬢さん連れて行って
ね。そうですよ。
今回の上門さんのスポットはですね、摂津市。
うん、
大阪府は摂津市の鳥海本町、
うんうんうん、
2-8-8付近の路上ですと。
なんか、詳しいですね。
はい。はあ、鳥海本町、2-8-8。
2-8-8ですか。
はい。はい、郵便番号みたいな、ね、ね、住所みたいな。はい、ちょっと今Google で調べてみますね。
鳥海本町。
この辺りですね。
おお、ほ、
まあ、ふみよく見えないかもしれないですけど、
これ。あ、もういいですよ。
こういうとこですわ。
うん、うん。ぼんやり見えてます。
はい。
ああまあ、淀川の河川敷みたいなところですね、ちょっとね。
そうですね。東が淀川、西が相川という、うん、その間の相川寄りの方ですね。
ほうほうほうほう。
また、で、なんでかっていうことですね。
2-8-8
ですね。はい、2-8-8。金網越しに、爆走って書いてますね、これ。爆走する新幹線の風を浴びることができます。
あ、そうですか。
はい、だからこれ、東海道新幹線の線路ですね。
あ、そのまっすぐの、そうですか。
これね。
ああ、そうや。ああ、いや、ほんと、線路の上にあるところじゃないですか、
もう。そうですね。ほぼ上ですね。ちょっとこれ、写真で見たらどうなんねや。あ、はいはいは
い。いいよ。
3D で一回。ああ、なるほどね。だから、東海道新幹線がほぼ平面に来るというか、すぐ横がこれ、車庫ですね、おそらく。新幹線の。ね、なんかそんな感じ、はい。ちょっとストリートビューで見ると、これすごいですね。Google のストリートビューが、わざと新幹線がこう、通過してる時の写真かな、これ。もしかしたら車庫？
車高かな、通過してる人はちょっとブレがないね。
そうですね。
かなりシャッタースピード上げてますね、これは。
はい。まあ、あの車もね、時速、これ40キロ制限やから、40キロで走ってるから、そういう意味でね、相殺されてるかもしれないんですけど、まあ、そういう Google のストリートビューでも、その同じ場所ね、
車さん
の場
所に。50メートル離れてないね、これ。
そう、いや、50メートル
ぐらい。30メートルぐらいですか。
いやいやいや、もう、それこそ5メーターが、5、6メーターですよ、これ多分新幹線と Google のストリートビューの車の。
気付けのこけるね、これ。
はい、また皆さんよかったらストリートビュー見てください。
杖ついてる人なんか気付けなんかね。
そうですね。摂津市鳥海本町2-8-8。
2-8-8、覚えました
。鳥に飼うです。飼育の飼うですね。
車庫があるとこですね。
そうですね。はい、また近くには、EF15 型機関車に飾られる公園もあります。
おお、そうですか。はい。なんかエレキ的やね、この辺。
そうですね。
電気は。
こちらでは車体に触れることができるので、貨物の入れ替えを干渉しながら自動連結機を操作し、これ、錠前の錠ですね。金辺に定めるとかで、はい、これ鍵のことかな。
鍵やろね。
錠が落ちる音を楽しむのがおすすめですと。
なんと不思議な
とこ。どこの公園やろな。今ちょっと Google で見てるんですけど、これここに。
から見ても、はい、機関車の。
このあたりかな。これ、連結、なんかその入れ替えとか言うてはったから。はい、まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、どっかにその、この EF 型、EF15 型。
電気機関車ですね、
はい。機関車に触れられる公園があるということですね。
そうです
か。まあ、鉄
SL はよく公園なんですけど、はい、電気機関車の公園ってはちょっと、うん、あんまり聞いたことないですね。
ね、面白いかもしれないですね。
大山さん、すごいね。
はい、アクセスは、徒歩自転車。
はい。
車で近くへ行くことはできないと。
なるほど。
いうことです、
ね。まあ、上門さんらしいね。
そうですね。
ママチャリのとこやから。
それでママチャリで行けと。もしくは歩いて行けと。まあ、別にママチャリじゃなくてもいいんですけど。
まあ、そうですね。
はい、では、今週も更新楽しみにしていますと。もう一回皆さんに申し上げますね。大阪府摂津市鳥海本町 2-8-8 付近の路上と。
はい。
いうことでございまして、まあ、ここに行くと、爆走する新幹線の風を浴びれるかもしれないということですね。
まあまあ、そう、まあ、粘ってたら浴びるでしょうね。
そうですね。
なんかあの、ね、大阪国際空港の千里眼の土手みたいね。
うん、ああ、かもしれないですね。
なんか飛行機のうんこが追ってくるような感じやもんね、上向いとったら。
飛行機はうんこせえへん
けど。いや、まあ、したとしたら。
排気ガスぐらいがね、浴びれるかも。
あ、違うね。何か首が折れそうになるもんね。
はい。まあ、というわけで、まあ、鉄分不足の方はぜひ、上門さんのおっしゃってる場所に行ってみてはいかがなな、という提案でございます
。これも非常に実用的な自分か、役に立つ。
そうですね。こういうのは、ありがたいですよね。
はい、まあ、上門さんの足で稼がれた。
そうそう。
生情報です。
そうですね。はい。次はシュトレンさんです。
はい、待ってました。
皆様いかがお過ごしでしょうか、シュトレンです。
はい、毎度です。
前回のレポートの補足。
はい。
このレポート、なんとなく変な文章に感じられたかと思います。これ確かにね、濃厚接触、は、その、要するに、コロナはかかった方も大変やけど、濃厚接触者になっても大変やみたいな話だったと思います。うんうんうん、選手のお便り。
調査があってね。
そうですね。また皆さんよかったら、640ですね。640のお便り聞いてください。はい、文章の主語をわざと曖昧にしたのですが、
なるほど。
実は実話ですと。シトレンさんが、まあ、経験されたことやと、もしくは誰かが経験されたことをシトレンさんが。
まあ、近くの方が経験された。
そうですね。まあ、プライバシーの関係で多分主語実を飛ばされたんやと思いますけど、小生が、小生が実際に体験しました。
濃厚接触。
になったってことかな。
ああ、そうですか。
はい。これは大変やね。
まあ、大変というか。
濃厚のことや医療機関でのこと、うん、4月の前半はこの2つで過ごしてきました。
ああ、そら
すぎました。
それはもう村八分みたいになってるらしいですからね。
まあけど、今こういうこと言えてるってことは、まあ、もうその、接触期間を終わったということでしょうね。う
ん、まあ接触はしたけども。
はいはい。
映らなかった
と、はっきり言うて。そういうことですね、うん。今は何のトラブルもなく過ごしています。
ああ、それは大変でございました。はいはい。
ついでに、もう一つ話題。
はい。
食品スーパーは営業時間が短縮。
はい。
また他の外食店や書店、
うんうん、
本屋さんですね、
うんうん、
などの他業種の休業のこともあり、
はい、
いつもよりもスーパーが混雑しているように思います。ま
あ、それはまあ実際そうですわ。
うん。うん、まあ営業時間短くなったしっていうことですよね。特に閉店間際の半額セールの惣菜や弁当コーナーは、
はいはい、
まさに3密状態。
あ、
高齢の方も多数見かけました。
はい、
少し心配と書いてますね。
なるほど。そのね、特売とかね、それをやめてるとこもあるんですよ。
はいは
い、よちゃんがこの前ね、うん、ちょっと遠くのスーパーでね、
はい、
行ったらね、はい、今日、引きはないの言ったら、引きやめました言って、ね、まあ、そういう悲劇もあるわけ
なるほど、ね。
まあ、それはなんかいう3密を避けるためやということですね。
まあ、未だにやってるとこもあるってことですよね。
まあ、やってるとこはまあ、ありがたいけど気をつけろと。
はい。これに対して特にコメントはないのですが、
はい、
今まではお店はいかにしてお客を集めるかが重要でしたが、今の感染症社会では人々の分散化はなかなか難しいみたいです。
まあこれ店の人も特に飲食関係の方もね、うん、せっかく一生懸命でお客さん固定客ついてるのに、それをこんといてくれ言うのはこれ本当にしんどいと思うよな。
そうですよね。うん、近況ですが。
はいはいはい。はい、分かった近況。
主に国道308号線。
308号、はい。
あの、例のあの、東大阪生駒のやつですね。
なるほど、はい。
あの、例のきついやつですわ。
ああ、ここですか。
はい。はい、暗がり越えの奈良街道歩き。あれ、道百選のね。
そうですね。
いわゆる旧308号線ですよ、はいはいはい、暗がり越えは。
あ、こう歩いてても大変ですよ。
あれはもうすごい勾配。うん、特にあの、東大阪から生駒抜ける方がね。
ね
え。生駒からね、東大阪はね、比較的距離あるんで、そこまできつないんですけど、東大阪から生駒ほんまきついですよ。
あ、こうね、は
い、
なんと地元の人ね、自転車で。
あ、もうそれも変態ですよ、それは。
もうどうしてブレーキかけるのか思って、もうこっちが上から
下る方か。
下りをね。
恐ろしいな。
そう、もうロケットの前にいるみたいなもんで、シャーシャーシャーっていう感じでね。
あれは危ないですさ。まあまあ、それはね、地元の方やから慣れてるんでしょうけどね。あれはすごい勾配です。まあ、もしまだの方いたらね、まあ、あの、ちょっと。
話題にね。
そうですね、まあ、行ける時に行ったらいいと思います。はいはい、まあ、それぐらいすごい道です。まあ、暗がり越え、
はい。
はい。まあ、暗がり越えの奈良街道歩き。近鉄の南生駒駅から、国鉄の奈良駅まで、
はい、
ミスコースしなければ3時間は切っていましたが、春の季節を感じながら歩きました。
すごい、
すごいですね。
要するに人もちょっと ね濃厚接触か関係ないんやけども、すごいですね。
要するに大阪寄りから奈良行って、で、あの、近鉄の南、あの、要するにあれですね、暗がりが超えたところの駅ですよね、ありますよね、南駒から、まあ、JR の奈良駅まで歩くと。3時間で歩けるみたいですよ。
いやー、これはちょっと僕ももっぺん、あんま手術した後いっぺんやってみよう。
いや、やめとき。
はいはい。
暖かくなり、かといって外出制限がある中、はい、なんとなく街道沿いは家族連れや自転車などで人出が目立ちました。
なるほど。
この国道、坂のきつさと幅の狭さは大したものです。
はい。大したもんです。
大したもんです。いや、もう多分日本一ちゃうかなと思うんですけどね。
世界に誇ると言った変異が
出る。世界一かもしれないですね。
まあ、はい、あれはまあすごいですね。はい、
街中では立派な国道ですがと、はい、そうそうそう、あの、だから東大阪の方とか生駒の方でも街中は結構ごっついいんですよね。
うん、なんか急にね、
そう、
だから亀の尻尾みたいね、
そう、
シュッとそうなるんですよ。
なんかね、僕の記憶ではね、あの、うん、広岡神社ってあるじゃないですか。
あるある、有名な人、
ね、あの広東大阪の方ですよね。はいはい、広岡神社のいわゆる参道あたりから、うん、なんか、広岡やったっけ、あれ。
ちょっと分かんない。
片岡、
うん、
平岡神社、平岡神社の、あの、なんかあの、うん、鳥居かなんかがあったとこぐらいからすごい勾配になって、うん、で、道も狭くなるんですよ。うん、で、地べたに、あの、丸型の溝がいっぱいついて、まあ、要するにあれスリップ防止のね。
反抗したみたいな、ね。
そうなんですよ。はい、対策なんですけど、そういう道が増えたよね。で、僕もあれ、昔ね、自転車で行って、うん、結局その、広岡神社の入り口ぐらいでもやめたんですよ。は
いはい、いや、もうやめた。
平岡ね。平岡
ね。
そうそう。めっちゃ有名ですね。
ごめんなさい。俺、自分たち怒っちゃうかもしれません。はい。
窮屈な今日この頃ですが、皆様、ご無事にお過ごしくださいと。
はい、わかりました。
はい、もう、ま、一応我々無事ですね、今のところね。
まあ、しかし、はい、いろんなことがあったんですね、この。ね、
いや、ほんま、シトロエンさん、ちょっと、よかったらね、ちょっと、お聞かせいただきたいですけどね。まあ、あの、その個人情報、わからん部分ぐらいでね。多分今めっちゃみんな知りたい情報やと思うんで。
一番知りたいでしょ。
ね、その濃厚接触になったらどういうことになるかっていう方はね。
ねえ。まあまあ、あの、ならんように頑張りましょう。
そうですね。
白連載の悪いけども。
そうですね。はい、
ありがとうございました。
連邦の白っぽいのさんです。
白っぽいさん。この前来てなかったですね。
あ、そうですかね。はいはい、そうそう。あ、そう。最近ちょっと来てなかった
ん
です
よ。なんか心配してたん
ですよ。白っぽい脳さんですよ。
脳です。はい。
脳入れ。忘れといてくださいね。
はい。わかりました。
あ、なるほど。先週情報源はテレビだけの父が救急搬送され緊急入院となった関係でメールできませんでした。
それでか、
はい、今週も
くれてはんの。
そうですね、まだバタバタしておりますが、少しあマスゴミの話をさせてください。
当然それもこの人ではこれがないと満足できない人もおるでしょうから、はい、
これ結構役立つ話ですよ
ね。いや結構ね、あのすごい情報ですよね、はい、この方の情報は。
そうです
ね、
テレビでは相変わらずアベノマスクがという報道が多いみたいです。あれうちまだ来とらんな。うちというか、ふみおくんでも来てないのか。
やっぱり、まあ今、検品してるじゃないですか。
ああ、なるほど。いろいろあってね。
わかりませんが、
はい。はい。テレビのアベノマスクがという報道を撮影し、ツイッターにアップしていた野球解説の人がいましたが、フォローを外しました。
そう
まあまあまあ、わかりますよ。
いや、ちょっと僕ようから
ん。はい。まあ、要するに、お友達じゃなくなったっていうことですよね。フォローを外したってい
うのは、ね。なるほど、そう、わかります。
はい。まあ、僕もそういうこと今、ようやってます
わ。そうです。そしたら、整理してあるんですね。
いらん情報が入ってこない。
人生
を。そう、そういうことで。
なるほど。まあ、はい、それも時期です、これ
そうですね、はい。その人は最近、コロナ疲れなのか、ラジオでも、政権批判を繰り返し、ああ、その野球解説の方ね。じゃ誰かわかんないですけど、そのネタ元はテレビだと公言してました、
う
ん。テレビでやってるから知ってる人もおるやろけど、なんじゃあのマスクは、などと発言。まあそういうことをラジオで言われてると。テレビなんて見たくないからラジオ聞いてるのに、ラジオでテレビの話はやめてと思っていた矢先。ああ
、
ようわかりますわ、それ、うんうん。おっしゃってることわかります。
わかるわかる。はい。
ツイッターにまでテレビをアップするって、どんだけテレビが言うてることは本当や、今日の信者やねん。
ああ、もうちょっと、まあ、言い方悪いけど、おかしいな。
おかしいですね。
うんうんうん、
と、ラジオ好きの妹と。
はい、妹さんに出ましたね。はい、
憤慨し。
なるほど。
その方が出演するラジオは聞くのをやめました。あ、まあ、大体わかるんちゃいます？野球解説で。っていうところで、まあ大体絞られます。僕はちょっと野球解説の方
だ。弱いから俺ね。
そうですね。はい。いろいろなラジオを聞きますが、番組冒頭から文句ばかり言う人や、文句言っても仕方ないから、こんなことして毎日楽しんでますという人、フリーアナウンサーなのに最近のテレビ報道はひどいと冷静に分析する人、こんな非常事態には日頃見えないいろいろな面が見えてきます。
ああ、でしょうね。
あ、いや、ほんまおっしゃる通りですよ。僕もだから、ね、白っぽいのさんがやってるように、まあ、そのツイッターのフォロワーの人でも、なんかほんまそういう情報ばっか出す人いるんで、そういう人はもう全部あのミュートしてます。そしたら不思議とね、
うん、
あの、そういうコロナ関係の情報全然入ってこなくなりましたね。だから、もしそれやってない人がいたらやった方がいいと思います。ほんまにあの、ほんまこういうテレビの情報とかね、
ラジオ。悪乗りっていう、
ね。悪乗りする人いますね。だからそれがやっぱこういう状況になるとすぐわかりますね。ま
あ、とにかく弱い立場の人とかそんなびっくりさせたりね。
そうそう。で、逆にね、やっぱこういう時になっても動じない人っているんですよ。やっぱそういう人は僕すごい信用できるなと思いますね。
ね、まあ、ショップさんなんかその人の一人ちゃいますか、
う
ん、
そうですね。やっぱ意識。
ガンとしてこの人
は。意識持ってね、生活してる感じがしますね。
すごい人だと思います。
アベノマスク効果で、
はい、
転売ヤードもが、これ以上のマスクの値上がりは無理と判断したので、市中で、街の中ですね。街中でマスクが買いやすくなってきているという、ジャーナリストの発言がありましたが、
なるほど、
確かに重曹駅や塚本駅周辺で、
うん、
マスクの露店販売が見られるようになりました。
うん、
露店販売、
ほうほうほう、
弁当屋さんみたいですね。
ほんまですね。
私が見た限り、
うん、
1枚単価60円から150円くらいまでと、価格にばらつきがありますが、
うん、
買おうと思えばいつでも買えるような感じです。
うん、そうですね。まあ僕らでも手出ますもんな。
うん、重曹のドンキホーテでもちょくちょくマスク販売があり、先日1枚、単価、要するにこれ税抜きってことかな、単価って。
はいはいはい、
あ、だから1枚あたりの値段ってことか。1枚単価56円で、35枚購入しました。ドンキホーテ、重曹のドンキホーテって書いてますね。
なるほど。
これがなくなる頃には、アベノマスクが届いているだろうし、それがボロボロになる頃には、シャープのマスクが購入できるようになっていることでしょう。
なるほど。
ああ、シャープのマスクなんかすごい倍率だったみたいな話を聞きましたけどね。まあ、それは僕も人聞きですけど。
はいはい。
ちなみに4月27日の、あ、書いてますやん、ね、タスク白っぽいのさんやな。シャープマスクの応募、倍率約117倍。
は
あ、おお。これ要するに117人に1人しか当たらないってことですよね、これ倍率っていうのはね。
まず不可能ですね、
普通の。そうですね。
うん、
これは沢尻エリカ初公判の。
なるほど。何が出ましたね。
出ましたね。
いやいや。
沢尻エリカ初公判の傍聴席の倍率と同じぐらいだそうです。
ああ、そうですか。偉いもんと比べます
ね。沢尻さんとシャープのマスクね。倍率は同じ。
喜ぶのか、沢尻さんが悲しむのか。
そうですね。
は
あ、2月の木村拓哉、
うん、
キムタクさんのライブが、
はい、
これすごいですね、約540倍。
ああ、そうですか。
さすがキムタク。
いやいや。
はい。紅白歌合戦の倍率が約1000倍。
おお。倍率っていうのもいろいろこういうの並べますと何か面白い雰囲気ですね。ですね、
はい。1000倍から見るとかなり当たりやすい。かもしれません。
まあそういう歌はそうですね。
そうです。だって紅白歌合戦の1000倍から見るとシャープのマスクって10分の1ですからね。
うん、そうですね。
考えたら、キムタクさんのライブは2分の1ですから。
まあ紅白の恐ろしさっていうんですか。
そうです
ね。すごいですね。
はい。話は変わりますが、
はい、
新聞の折り込み広告は全くないです。
ああ、はい、そうですね。
折り込み広告は、 配達所の貴重な収入源だと聞いていたので、大丈夫なのかなと気になっております。
なんかジャパネットばっかりで入ってますね。
ああ、いわゆるその通販。
ここは今でも入ってます。
通販ですね。うんうん、インターネット通販。
はいはい。
佐世保。
そうです。
長崎県。
そうですね。僕もここで電子辞書買いました。
はい。うん、あ、それある電子辞書、調子いい？
俺も調子いい。
あ、そうですか。
あれは非常にありがたいですね。
よかったですね。
高田様です。
高田やね。
はい、高田ですか。
確か。で、ジャパネット高田。
うん、まあ、なんか、は
い、
うん。
高田、中田、高田です。うんうん、濁らない、
はい、
それではまたお便りします。
ありがとうございます。
いいですね、この倍率いいですね。
なんかポンポンポンとこう、ね、リズミカルなねとこで今の日本の現状を的確に分析しはって、
はい、ちなみに JOBBB の倍率は、
はいはい、
これ1です。
1ですか。1で違う、は
い、1回出すと必ず当たる。必ず当たります。
なこれ一番確実ですね。今のこのファンデの中でこの安定さを買っていただきまして、皆さん、家族ラジオね、これ、家族ラジオも我々だけと違って、
はい、
こういう、まあ、時間のある、時代やから、たくさん作ってほしいね。
そう、それでね、ちょっと思い出したんですけど。
僕、そのためにこれ、家族ラジオ作ったんですけど、そうそう13年前にみんなにやってほしいから。
それ何回言うね。あのね、北に美穂さんから、連絡がございまして。
もう北谷さんにはもう本当ゆえんお世話になりましたもんね。
はいはい、はいはい、おはようございます。
はいはい。
これ北谷さんにラジオで言うこと言ってないんで、あんま北谷さんに言わんでおいてくださいね。いつも動画配信すごいと、時代の先行く JOBBB を見てますと。
ありがとうございます。
今全国のラジオパーソナリティの間で、ハッシュタグラジオリレーというのが回っていて。
はぁ。
これツイッターね。
はい。
ツイッターらしいです。
はいはい。
数十秒の動画と一緒にラジオパーソナリティを指名して次に回すという企画ですが、バンバ親子を指名してもいいですかということがあったんで、
わらしべ長者みたいですね。
そうですね。はい、で、まあ、以上僕はやってくださいと
指名して。
ただ、問題は、うん、僕らから先続くかどうかわかりませんよって言ってて、僕今一応ちょっと知ってる人に声かけてて、まあ、できるかどうか聞いてますので、
はいはいはい、
まあ、もしまあ、次の人がなくても、とりあえず僕らは、なんか出します、動画。
ああ、頼みますわ。
はい、まあ、多分番組宣伝になると思うんですけど。
まあ、まあ、それはしゃあないでしょ。
JOBB ビターと YouTube と、まあ、インスタぐらい
の
宣伝かなと思ってるんで、
あ
まあ、よかったら、ふみおくんも出てください。
いやいや、もう、はい、まあ、もう任します
よ。なんか、北谷さんはね、
ええ、
僕、北谷さんのあれ、ツイッターか、インスタかなんかわからんけど、フォローしてるんですけど、なんか、その、子供さんいてるじゃないですか。今4歳ならはったのかな。なんか
元気まるまる
とそうそう。で、なんか保育園がね、その医療従事者限定、もしくはその警察官とかそういういかんとあかんような仕事限定の子供しか、子供だけを預かるようになったんで、なんかどうも北谷さんはお子さんと一緒に、まあ、家にいるらしいですね。
あ、そうですか。
ただなんかいろいろおもろい発見があったりとか。
いや、でしょう。あの人のことやから、はい、どこにおったっておもろいですよ。
そうそうそう、そう、うん。なんで、まあ、またよかったら皆さん、北谷さんも応援してあげてください。
北谷さんとかオリーブさんとかね。
そうですね。はいはい、で、水取材行きましょう言うてましたけ、ね、ど、まあ、文夫君の手術終わってからか
なという
感じはしてますね。
はい、お願いします。
はい。次はですね。
お
ジュエリー上島隆さんです。
隆さん、はい、待ってました。
いつもありがとうございます。
いつもお世話になってます。
はい、はい。タイトル、山越えはその日の気分で。
山越え。
はい、山越えですね。
は
ぁ。シトレンさんじゃないですけど。
はいはいはい。
生駒の山越えじゃないですけど。
はい、なんか、極楽行くみたいですね、山越え。
そうですね。はい、西へ行くでしたっけ、あれ。
そうやね。
西へ行くって。
要は、向こうから、大阪さんはか、なんかあんな人が、はい、西の山からね、
はい、
テープみたいに投げてくれはるわけですよ。それをまあ、死にかけの人がペアッと掴んだらね、そのテープでヒューと引っ張ってもうて、山越えできるという。
あ、
そういう絵が昔からある。
そういう言葉もあるんですよね。
あります、あります。
はい。まあこれ、高さんの場合は西では行かないです。
まあ全然関係ないと思います
。山越えするだけです、
ね。どういうことか全くありません。
はい。前回放送も楽しく拝聴しました。
あ、そうでしたか。もうありがとうございます。
はい、いつもジュエリー上島を話題にしていただきありがとうございますと。
もうそれは話題になるとこですから。
はい。さて、ここしばらくの春日も終わり。そろそろ暖房器具の収納を考えています。
あ、そうか。タカさんといえばジャンパーどないしはったやろな。
まだ買ってはらないですよね。
なんか、
今年か来年ぐらい買って。
別府推薦の。
そうそう。で、はい、毎年の暖房費を抑えようかな、みたいな話あったと思います。ね、だからタカさんの場合は A 法買うんで。
まあね。
結構ええ値段すると思います。ま
あ、国内もんやったかな。
そうですね。まあタカさんやったら買えると思います。
まあそらそうですね、はい。結局僕あれダメやったら痛んでもだもんな。
ああ、そうなんですよね、はい。前回教えていただいた柏餅も。家内と二人で先日作りました。
おー、やったー。
ちぎって蒸すことや水をかけて艶を出す方法など、動画を再生停止しながら作りました。
嬉しいですね。
これ前回の放送640で、
はい、
もちもちかしわ餅紹介しました。
1対1の放送ですんで。
そうですね。
確実ですよ、皆さん。
はい。
はい、
買った粉類のほとんど使ったので、思っていたよりもたくさんできました。
前餃子の時にね、
うん、
ダイエット作られたでしょ、
うんうん、
60とか90とか
あれすごい60かなんかやったの確かな、
うん、ほんでそれもずっと毎日餃子食ってるってありましたもん。
そうそうそう、
おもろい人ですね。
焼き餃子ね、今度は柏餅、は
い、あこれもうまいですよ柏餅、はい、焼き餃子でよく食べます私たちもね、
はいはい、あ前作ってくれたのよっちゃんな、
うん、
ね、これ前ここ来た時火曜日かなんか、
あの人のお箱になってね、
ね、上手になりましたね。
ニンニクの匂いしたもたら、もう予想通り逆餃子が出てきましたね。本当
上手になりましたよ、
もう本当プロ並みというとね。
いや、本当家庭プロ、ね、家庭のプロですよね、本当
に。プロの人にはまあ及びませんが。
そうですね、はい、次の日にも食べました。
ありがとうございます、
は
い。
むしろ作りたてよりも、次の日の方が、私は美味しく感じました。
うんうん、あれ、菓子ってそういう時ありますね。
うん、
西洋の菓子はね、作りたてがうまいんやけどね、和菓子は案外とね、
はいはいは
い、置いといて1日経った時にうまい。うん、
あの、今週紹介したあのマドレーヌは、ちょっとやっぱり時間経ったら、ちょっとね、
はい、
美味しなくなるんで、
はい、
あの、オーブントースターとかで表面焼いたらめっちゃ美味しくなりますし。
もっぺん再生の方法があるわけですね。
そうそう、
あの、
お餅とかでもそうですよね。ちょっと熱通したら美味しくなったりしますんで、まあ、いろいろ食べ方あるんかなと。
うまいですよ、
そうですね。
うん、
はい、
う
ん、いつも新しい知識を得ることができますので、感謝してますと。
はい、一対一のラジオです。
はい。さてさて、前回放送では奈良へ山菜取りに行かれて、その道中のレポートを聞きながら、あの店、この店、あの道と手に取るように、車で走っておられる場所が分かりました。
なんとすごい、やっぱり奈良の人ですね。
いや、ほんまね、僕もっとね、詳しく話したかったんですけど、あの、やっぱりもうほんま昨日今日行ったことやったんで、なかなかできないんで、僕もしかも運転しながらなんでね、だから、まあ、あの、本当にまとめれるとこだけまとめて、記憶頼りに話しました。でもほんまもっと詳しく言いたかったんですけど。
なるほどね。
はい。自分も車で走ってるような気分でお聞きしました。
嬉しいです。
だからまさにタカさんの生活圏内やったわけですよね。
まあ、あの人のテリトリーへ入れてもらったということ
ですね。
はい。
いくら奈良と大阪を結ぶ道が整備されても、やはりバンバさんがおっしゃっていたように、大阪と奈良との山を越えることは、今も昔もそれなりに厳しさがあるように思います。
なるほど。
あ、大変ですよ、ほんまに。高速でも結構長い坂ですからね。
3.8 号線もありますね。
そうそうそう、はい。私も日常的に大阪と奈良を車で行き来しておりますので、目的地やその時々を考えて、その日その日のルートを変えています。
はい。
今回は大阪と奈良を結ぶいくつかの道の難易度、要するにあの、難しい、優しいですね。難易度を採点したいと思います。
これすごいレポートやね。
ちょっとあの、シトロエンさんのお便りにもね、
通じ
るものがあって、
ね、
これ楽しみです、
はい。
最近厳しい道を残酷の国の字を使って国道と表現するようです。
はい、
難易度の難しい道ほど100点に近づくこととしますと。点数高い方が国道やということ
です、ね。高3ランクですね。
そうですね。
高ランク。
つまり点数が低いほど難易度が低く、
はい、
簡単に走行できる道。
了解。
そして、北から南へと位置する道の話を進めてまいります。北から南ね。
はい、はい、そういう前提で聞いてください。
はい、はい。要するに南北の道ってことですよね。はい、今回は有料道路は除きますと。
はい。
おお。まあ大体1位分かりますよね。
まあ下道を行けということですね。
そうそうそう、そう、
はい。いわゆる世間で言う下道ですね。
そう、下道ですね。はいはい、まずはじめに一番北にある、あ、
はい、
北から南へ順にランクするってことですよね、
はいはいはい。
一番北にある国道。以下、国道は R と表示するということで、
はいはい、
R168 号線、168号線。
おぉ、168号、はい、出ました、はい。
この道は、枚方や寝屋川から、
はい、
奈良県生駒市の市街地を結んでいます。
はい、
比較的カーブは少なくて、木佐市や星田あたりが山道です。
はいはい、なるほど、は
い。その山道も10分ぐらいで抜けるので、
うんうんうん、
30点というところで運転は楽々です。
30点、はい。
まず国道168号線は30点。
はい。
まあ走りやすいということですね。
そうですね。
はい。次はその国道168号線と交わる、
はい、
あ、R って書いてるんで R って読みますね。
はい、
R163 号線です。
163、はい。
森口市門真市から、
はい、
京都府と奈良県の県境である、
はい、
京都府木津市。
あ、木津、はいはい。
うん。木津市を結ぶこの道は、山道もほとんどなく、長いトンネルは排ガスで煙っている時もありますが、
うん、
以前よりは改善されて走りやすいですが、
はい。
がですよ。
はい。
大型車と渋滞が多く、
あ、
道沿いは綺麗な景色もなく、
はい。
それなりにストレスを感じる道ですと。
あ、なるほど。はい。
それでも初心者向けの道でトロトロ走るにはいいと思います。
なるほど。はい。
難易度の点数は10点。
おお、10、はい、10。
だいぶ走りやすいですね。
はい、そうですね。30でしたか、先ほどね。
先がね。
168が30で、163が10と。
そうです。
はい。
免許を取った次の日でも運転できますと。
おお、これはもういいですね。高保証ですね。
はい、はい。さてさて、
はあ、
その南に位置するのが、
うん。
半那道路ですと、
うん。
あ、これは知ってますよ、僕も。
は
あ、1900、はい、だから大阪の坂に奈良の奈良ですね。
そうですね、
はい。1981年までは有料道路で、
はい、
奈良市の市街地に直結する道で、
うん、なるほど。
山道部分、山道部分を含め、そこそこ高速で走れる道です。
あ、まあ、もともと有料だっただけにね。
そうそうそう。
そういう設計がされてるんですよね。
もう一回自転車で走ったことあります
よ
ね。
はい、ああ、そうですか。
結構大変でした。
半那。
はい、半那道路ですね。はい、うん、ただ、山越えの部分のカーブと勾配は厳しく、そこそこの運転テクニックは必要です。
おお。
それでも何度も走ると慣れてしまうところがあります。
はい。
つまり、スピード感覚がなくなる道です。
おお。
特に、まあ、怖いよな。特に大阪側から奈良へ向かうときの、下り道の直線部分は気持ちよく走りすぎてしまうので速度超過要注意。
なるほど、
うん、これもわかります、
はい、あ、そうですか、
はい
はいはい、
山道と直線部分も比較的高速なので初心者には少し無理がある道だと思います。
なるほど。
点数は50点。
お、上がりましたね。上がりました、
はい、はい、だいぶ上がりましたね。
一番 今のところで一番難易度が高い。
そうですね、はい、同時に走りやすいからと思って舐めてはいけない道です。
はい、わかりました。
一旦事故を起こせば大きな事故になる道、はい、注意して走る限りは滑走路を走っているような気持ちの良い道でもありますと。
あ、
まあ、気持ちがいいけど難しいと。
舐めるな、カラスってやつやね。カエルか。
カエル、いや、わからん、それ何や、それ、前は。
今思いついたんですけど。
は
い、
今、は
い、
今、今、はい、何や、それ。次は、難易度点数99点。
これ、
まあ、これ大体わかりますよね。僕も予想しました。
来ましたか。
はい。
はい、
R308。
やっぱりこう。
308ですね。
ね、いわゆる暗がりってやつですね。
そう、先ほどシトロエンさんもね、おっしゃってた。暗がり峠越えです。
これ
暗い峠と書いてね、暗がり峠って読むんですよね。地図上では立派な道に見えますが、とんでもない道で、探検や冒険のために通るのにはいい道なのですが、
はい、
一般的に使える道ではありません。
ソレンさん探検や。なるほど。
ね、狭くて急勾配の道が続きますので、できるだけ車での走行は避けていただきたい道です。
まさにそうですね。
これね、はい、東大阪から行くまで抜ける場合はね、
はい、
途中まではね、比較的車でも走りやすいんですけど、あの、急にね、あの、田んぼの横すぎるぐらいでカーブミラーがあるとこなんですけど、そっから急にね、道がめっちゃ狭くなって、ね、要するにあれ、あっこ、一応ね、上からも車来るんで、
そうです
、あの、対向車が来た時がほんま大変なんですよ ですね。だからまあ、初心者は絶対やめといた方がいいと思います、この道は。
ね、まあ、
は
い、あの、まあ、なんせ99ですからね。
もう99出てまいりましたね。
うん、出ました。
はい、さて次は、はい、大阪玉造から八尾市を通って奈良県の王寺町に抜ける
古い道ですね。
十三街道。
13街道ですか。はい、
です。十三とかで十三と。
ああ、そうですか。
この道は勾配がきつく小さなカーブの連続です。
はいはい、
上り下り二車線道路で距離は短め。
うん、
途中十三峠にはいくつかの展望台があり、
あ、
夜の夏の夜、特に週末は大阪の夜景を見に来るカップルが多く、
なんと、うん、
イチャイチャしながら運転している車が多いので注意が必要と。
イチャイチャって言葉久しぶりに聞いたな、
うん、
はいはい、
奈良側から大阪へ向かう時には、
はい、
カーブを抜けるたびに、
はい、
大阪の街が眼下に広がります。
あ、これはいいな、
まあ、イチャイチャ危ないです
ね
走っていると、
ね、はい、
天空を走行していると感じる道です。
あ、なるほど。
また冬場は凍結している率が高く、スタッドレスタイヤ必須。
なるほど。
私は若い頃スタッドレスながら、
はい、
この道で脱輪した経験があります。
おお。
つまりそれだけ勾配がきついということ。
ほど。
総合的に運転に自信のある人向けの道なので点数は80点です。
80点、
はい、
一夜道80点。
そうですね、はい、13峠80点
ですね、はい、
80点難しいです。初心者の方は決して走らないでください。
わかりました。
運転が上手になって彼女彼氏ができてからイチャイチャしながらラブラブ走行してくださいそういうことです、
ね、進めてるんかいそれを、
はいはい、まあ、運転上手くなってからね。
はい、一夜道です、
はい、次は R25 号線です。
R25、はい、
この道は一番メジャーな道で終始平坦な道が続きます、
はい、
カーブも緩やか、 あ、ごめんなさい、穏やかで、
うん、穏やか
ですが、はい、大型車と渋滞が多く、大阪と奈良を結ぶ道の中では一番時間のかかる道です。
あ、そうですか。
特に大阪の平野から八尾市、柏原や国分までの間の渋滞は上り下りともに慢性的ですが、
あ、なんか近鉄の路線みたいな道ですね。
そうですね、はい、これまあ僕らも歩いたことありますけどね、25はね、
うん、ほうほう、
誰でも運転できる道なので、あ、確か四天王寺の前ぐらいから25号線始まるんちゃいましたっけ、あの大阪のね、四天王寺ぐらいからなんかずっと奈良の方行くんちゃうかなと思いましたけど、
あ、まあ、これも昔歴史の古い道です
よね。そうそう、あの聖徳太子が多分通った道、
ね、十三街道とかね、この辺もね、
誰でも運転できますが、時間さえ気にしなければ退屈な道ですが、安全な道です。
なるほど、
はい、大阪からだと途中の河内国部で R165 号線へ入ることが、うん、入れるところが長所です。
なるほど。はい。
分岐点もあるということでね。
はいはい。
これは点数は書いてないですけど、まあ多分、まあ10ぐらいちゃいますか。これはね。
うん、そうかも、ね、
はい。さてさて、次は富田林市から、
はい、
奈良県大和高田市へ、市などへつながる竹の内街道です。
これはまあ最高の国道
言われてますもんね。この道は山道も緩やかで、はい、
うん、
緩やかやったかな、これはね、はいはい、短くて走りやすい道です。
はい。
大阪から奈良へ降りると、大間寺の南側へ抜けます。
はい、
あ、これ僕がね、前回奈良行った時に高速で、奈良入った途端になんか大間寺って書いとったやつやな。
当たるというね。
そうそうそう。大間寺の南側へ抜けます。
はい、
そこから4キロほど南下すると、無料の大和高田バイパスとつながり、
うん、
利用価値のある道です。
はい。
いろいろとバランスの取れた道なので、おすすめの50点。
お、
まあ、結構難しい、
うん。難しいけど真ん中ですね。
真ん中ね。
50点、ね、
はい。最後に、最南端にあり、富田林市と奈良県御所市を結ぶ、水越峠を越える R309 号線、309号線です。1995年に水越トンネルが開通するまでは、狭くて急勾配の小さなカーブが続く道でした。
うん、
私も若い頃にはバイトで2トントラックに乗ってこの道をよく走っていましたが、
そうですか、はい、
俗に言うデフが効かない道で、具体的には上り急カーブでアクセルを踏んでも車が反応するまでに 2,3 秒の時間差が出て、
なんと、
とても運転しづらい厳しい道でしたが、
ちょっと特別の感がいりますね、ここは、
う
ん、
そういうのデフが効かない道
ってい
うらしいですね。
そうですか、
はい、今はカーブと急勾配が多い道ながらも、
うん、
トンネルのおかげでそこそこ楽な道になりました。
うん、そうですか。
なんか昔はトンネルなかったからもっとね、
うん、
多分勾配長い道を走らないとダメだったんでしょうね。
で
しょ
うね、
和歌山方面や高野山へ行くときに便利な、
うん、
京縄道にも、
うん、
京縄道、
うん、
京都なら和歌山、
あ、これ
京縄道にもつながっていて、うん、利用価値のある道です、
うん、なるほど。
運転免許を取って1年ぐらい経験すれば走行できる山道で、
はい、
60点。
60点、はい。
まあまあ難しいですよね、60点って言ったら。
案外出ましたね。
はい。さてさて、今回は8コースの道のお話をしました。
はい。
こんな風に奈良と大阪を車で通勤するなど、頻繁に利用している人たちは、
うん、
自分が暮らしている場所や目的地、そしてその時々の状況に応じて道を選びます。
こんだけ選べたらすごいですね、これ。
まあまあ、
やっぱり、ね、奈良と大阪ですごい関係じゃないですか。
はい、つまり、頻繁に奈良と大阪を車で行き来している人たちは、
うん、
山越えのプロといったところです。
ないでしょうね。
前の車のブレーキングでそんな人なのか、すぐにわかります。
なるほど、なるほど。
なぜなら、各カーブの度合いと、勾配が頭に入っているので、無駄なブレーキングがありません。
なるほど。
このカーブはどれほどの速度ですんなり通過できるのか、またどのポイントでブレーキングをすればいいのかが自然と身についています。
なんとすごい話。
次は燃費についてですが、一言で言うと、燃費ですね、ガソリンの1リッターあたり何キロ走るかってやつですよね。うんうんうん、燃費、奈良から大阪へ向かう方が、燃費は良く、海抜の高い奈良県から海抜の低い大阪へは大半が下りとなるからだと思います。
なるほど。
車に装備されている燃費などを計測できるドライブコンピューターでもその旨の数値になるのは どのコースでも同じ傾向にあります。
はい。
要するに、大阪から奈良行くよりも、奈良から大阪行った方が燃費は良くなるということですね。うんうんうん、加えて、どの道も古来より現在の奈良と大阪を行き来していた人たちとの密接な関係がある道で、あるようで、ね、
うん、
道は過去と未来をつなぎ、これからもその役割を果たしていくのだと思っております。
うん、
それでは皆様次回までお元気にお過ごしくださいと。
はい。
いうことでございまして、まあ最後には燃費のこともね。
ねえ。
おっしゃってくれまして。
歴史も入りましたね。
そうですね。タカさんらしいお便りでございまして。
深、はい。
そうですね。皆さんまた奈良大阪間を行き来するときはね、うん、ちょっとそういうことも考えて、まあできたら慣れてる車のね、後ろに走った方がいいですよ。
なるほど。
で、できるだけ車間間隔開けてね。
開けてね。
なんか、和ナンバーとかね、タフ県ナンバーは危険なんで。
なるほど。
奈良の、ちゃんとしたナンバーの車。うん、特に僕はトラックの後ろ走るのが一番いいと思うんですけど、
なるほど。トラックの人
たちもね。プロですからね。
ああ、そう
ですね。それが一番いいと思います。はい、そういうわけで、タカさんありがとうございました。
ありがとうございました。非常に実用的な記事が今日多いですね。はい、上本さんのその、ね、先ほどおっしゃった。
取り替えのね。
その、
8の88
です。
2の88ですよね。
はい、
はい。はい、皆さんまた、機械式腕時計のお困りの方はですね、奈良のジュエリー上島に一度相談してください。
まあ、最後の病院という
か、ね、は
い、
他の店でダメって言われたものも、はい、もしかしたら見てくれるかもしれないんで、
命は続く。
そうですね、時計は特に続くってことですね。はい、高さんありがとうございました。
ありがとうございました。
次はですね、
はい、
お、高重勝彦さんです。
いいですね、高重さん本当にいつもありがとうございます。
は
い、
高重さん今100回がもう YouTube 終わって、ね、
終わった言
うたら、また次のステップに入られてるみたいなんですけど、
あ、そうですか。
はい、また高重さんのお便り拝見させていただきます。
毎回毎回自分で自分のイベントを作ってね。
そうですね。
もう全身あるのみですね。
はい。
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重勝彦です。
はい。
先週末からゴールデンウィークだったのですが、これほどゴールデンウィークの影が薄い年を経験したことがありません。
そうですよね。まあ、100年に1回でしょ
う。そうですね。皆さんお帰りなくお過ごしでしょうか。あ、まあ、結構元気ですね、僕は。
まあまあね、一部ってますね、はい、相変わらず僕らは。
はい。外出自粛とは言っても、外に出て、太陽の下ウォーキングやジョギングするとか、体を動かすことは免疫力を維持するためにも大事です。
なるほど。
結構そういう人増えてるんちゃうかなと思いますけどね、今ね。新型コロナウイルスは日光に弱いという情報もありますと。
なんと。
あ、うん、これがほんまやとね、
うん、
嬉しいですけど。
まあ、いろんな情報が飛び回ってますからね。
そうですね。はい、キムさん元気かな。
いや
選手も俺言うたけど。
なんかトランプさんはなんか知ってるとか言うとるらしいですね。
そうなんですか。またそれ
どういう関係
情報待ちたいです。
はいはい。
高重さんのお便りも。
はい、行きましょう。
心を安定させるセロトニンというホルモンも太陽光を浴びることで活性化するそうです。ああ、そうなんですね、
うん。
街中で暮らしている人は特にストレス回避のためにも、
はい、
上手に3密を避けて、
はい、
こまめに外に出て心身を整えたいです。
ですね。
うん、
そうそう、まあ、縄文に戻りましょう。
そういうことです、
うん。
私も時折近くの西郡公園に走って行って、
はい、
シューズとソックスを脱いで、裸足になって、土や芝生の上に立ち、
はい、
大地とつながる、アーシング、
なるほど、
グランディングをしています。
あ、
初めて聞きましたね。
難しいこともあるんです ね。アースは地球ですかね。
そうですね、
まあ、地球グランドは大地ですか。
そうそうそうそう、
はいはい、
母なる大地とコミュニケーションを取ることで体に溜まった電磁波を取り除くだけではなく、
それは聞いてきました、
心身ともにスッキリさせてくれる効果もある、はい、そうです。
なるほど。
あ、そうなんですね。
まあ、まあ、理論は置いといたとしても、気持ちはわかりますわね。うん、そうそう、やっぱり足をこうね、草にこすりつけてますと気持ちよろし
い。そうそうそう。
はい。
裸足っていいですよね。
裸足はもう基本的にね。
はい。ずっと昔ね、裸足でしたからね。
まあね、本当、はい、そうでしたね。
靴はね、裸足に合わないんですよ、実は。
まあまあ、
裸足になるんやったらやっぱ下駄とかね、草履がいいんですけど。
子供の時ずっと下駄やったからね。
あ、そうそうそう。
大阪も東京もね、裸足行ってたわけですから。
ね、
また
ね、
はい、
裸の大将みたいですね。
そんな絵もしますけど、はいはい。
街に住んでいれば確かに便利は便利ですが、コンクリートジャングルの中ではなかなかこんなことはできません。
はい。
そうそう。4年前に大阪天満橋からここ富田林に移り住んできて大正解でした。
はい。
ああ、そうやな。高重さん大都会やったからな。
うん。
こんなご時世ですから皆さんも頭と体にいいことを見つけてくださいということです。
はい。
緊急事態宣言発令から早3週間が経過しました。一日も早くこの災禍が収束してくれることをただただ願うばかりです。
はい。
そんな中でもできるだけ暇を見つけては、走ったり歩いたり、動画を撮ったり、ささやかな楽しみを見つけることを、忘れていませんと。
はいはい。いうことですね、それよくわかってますよ。
はい、うん。なかなかイベントも開催できない昨今ですが、人が集まれない、室内が使えないといった状況下でも、 いろいろなオンラインイベントが企画されています。要するにインターネットのね。
まあまあそうですね。はい、いわゆるオンラインですわ、
うん。エコマラソンの方もオンラインチャレンジ10キロというイベントを企画しています。
うん、あ、そうですか。
面白いね、うん。まずは10キロの目標タイムを設定。これやり方ね。
はい。
各自、自分が住んでいる近くの公園や河川敷などのコースを使って、ソロで走ってタイムを計測する。
なるほど。10キロ走るわけですね。
そういうことですよね。そしてタイムを計測。ただし、2日か3日に分けて10キロを分割走で目標タイムをクリアするというものですと。
あ、
ほうほう、あ、これいいですね。なんか走れん人でもできそう。
パ
ート1とパート2を実施しますが、パート1で10キロを走ったら、2週間の間トレーニングを積んで、それからパート2で再計測。大会やレースで大勢では走れない今のご時世でも、これなら大丈夫と。いうことで。だからまあ1週間かけて、まあ10キロ走るってことや。それをだからパート1、パート2、パート3に分けてもいいっていうことやと思います。
分割払いもいいという。
そういうことですよね。分割走りっていうことかな。はい。高校総体も中止となり、2020年は若者たちの将来をも大きく変えてしまうような1年になるでしょう。それでも未来と、未来に夢と希望を持って前に進んでいきたいものですと。
まあ、そりゃそうです。
いうこと。あ、高校総体も中止になるんですね。
それはね、この前から新聞でダーッと言ってましたね。
うん、ああ、なるほどね。はいはい、まあ、大事なのはあれですね。これを忘れんことですよね。結局、震災でもそうですけど、ね、結構人間すぐ忘れるし、今回の騒動もね、まあ、言うたら100年前のあのスペイン風邪ですか。
ああ、そうですね。
あのことを知ってたら、もしね、学校競技とかでああいうことをしっかりやってたら、まあ言うてもここまでね、多分広がらなかったと思いますし、結局今いくらなんか大変や大変や言うとっても、まあ2、3にして忘れるようじゃ、全く意味ないんで、そこが大事だと思います。これを忘れんことですよね、この騒動をね。
人間の心というか行動は、たとえ何年経ってもね、うん、同じですよ。
そうそう、基本的に一緒ですからね。
結局一緒やから、まあ
それは。だから100年前のスペイン界で多分今と同じことやってたと思うんで、まあ、だからやっぱりそれを教訓にね、
売り二つやと思いますよ。
まあできるような、やっぱり教育方針というか、うん、なんかそういうシステムを作りたいですよね、
やっぱり必ず終わるんですから、
これ。そうそう、そういうことですね。はい。はい、というわけで、高橋克彦さんありがとうございました。
はい、お父さんお母さんお元気でしょうか。
そうですね。
気にしております。
はい、ちょっとまたその情報もよかったら教えてください。
ですね。みんな気にしてると思いますよ。
はい、あとですね、はい、次ね、大阪歴博
の、はい、ましたか、
広報柴田さんから。
柴田さん、毎度毎度、はい、ありがとうございます。
お便りがございまして。
なんか、館長さん変わったとか言ってね、言ってありましたね。
あ、そう、あの館長さんに僕も、あの、よう知ってるってあれなんですけど、
うんうん、
よう顔知ってる方です。
僕もご存が拝したことあります、
はい。はい。なんかね、山形県のご出身の方らしいですね。
なるほど。
はい。
まあ、いいですね。
それはちょっと話関係ないですけど、はい。さて、当館では、
はい、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に鑑み、
ここも鑑みてますか。
鑑みてましたね。鑑、はいはい、みて難しい字ですけど。
難しいですね、
はい。4月25日土曜日から開催を予定しておりました、はい、NHK 大河ドラマ特別展麒麟が来る、
はい、
かっこ大阪展を中止いたします。
当番組でも紹介させてもらったんですけどね。
そうなんですよ、はいはい。中止ということで。
もう中止。
はい。はい、皆さんもし行かれる方いたら、まあ、てか今行く人はいないかもしれないんですけど、まあ、あの、もしね、なんか再開した時には行きたいなと思ってる方がいたらですね、まあ、中止ということ。
現状は中止ですね。
そうですね、はい。なんで、あの、ちょっと注意してほしいなと思います。
まあ、今何でもそうですよね。
そうですね。
いろんなところで、中止とか、はい、まあ、そのまま、展覧会をそのまま置いといて人を入れないとかね、
うん。そうそうそうそう。
そういうとこがいっぱいあるみたいですね。
ちょっとあの、読みますね。これ送っていただいた資料。4月25日土曜日から開催予定していた、まあ、その展覧会ですが、中止いたしますと。
はい。
展覧会を心待ちにしていただいたお客様、並びに関係各位には大変申し訳ございません。
そうでしょう。これ大きな準備がいりますからね、はい、こんなんは。
当館は約2年間の日時をかけて、本展覧会の準備を行い、この度の情勢の中でも開催に向けてできる限り道筋を模索してまいりました、
はい、
しかしながら感染症拡大に歯止めが効かない現状の中での開催は困難と考えざるを得ず、
はい、
苦渋の判断をさせていただきいただいた次第ですと、
まあ、その文章に出てますね、
うん、
しんどさが向こうのね、
はい、すでにお買い求めいただいた前受けについては払い戻しをしますと、
あ、
そうです、払い戻し方法は下記の通りとさせていただきますと、
はい、
まあ、いうことでございまして、まあ、もし前受けに買われてる方はね、ぜひあの払い戻しを受けてほしいなと思います。
まあ多分いい展覧会やし、まあ、学芸員の方も頑張って 2,3 年 ね、
はい、ほんまね、
準備しはったことでしょう、
はい、
ほんまに気の毒というのか、
はい、
なんともしょうがないですね。はい、
あとですね、ちょっとこれ、はい、まあ、お便りじゃないんですけど、ちょっと面白い ことがあったんでね、ちょっと共有させてもらいますけど、まあこれはあの、いわゆるその、多分これ詐欺メールの類やと思うんですけど、
うん、
あの、まあ、とある信託銀行からですね、私の方にメールが来まして、
う
ん、これね、信託銀行から俺にメール来るわけないんですけどね、まあ、そこにまず気づかなかったですね、僕は。信託銀行が何かもよく分かってなかったんで、はい、2020年4月25日の朝の7時12分というね、またこれも時間も変な時間に来てるんですけど、まあ、これ要するに皆さん、あの、詐欺メールやから、あの、リング先クリックせんといてくれよっていう僕の、あの、ちょっと情報共有です、これ。こんなこと書いてました。最近なんとか銀行はお客様の口座、資金のセキュリティを高めるため全面的にシステムのバージョンアップを行いました。すぐに口座の変更をお願いします。こちらの URL をクリックしてくださいということで、はい、あのリンクが貼っておりまして、まあ、これは皆さんの嘘なんで、
うん、
絶対クリックしないで。こういうの多分今ちょっと増えてると思うんですよね。
いや、多いに増えてるんちゃいます。
でね、あの、まあ、僕は、まあ、比較的こういうのちょっと詳しいんで、とりあえず これはクリックしなかったけど、ちょっとよっちゃんがすごい心配でね、よっちゃんにも早速あの連絡しておきましたね。もしあの皆さんのね、お友達とかでもこういうメールでなんか、ちょっと口座番号を変更したいとか、これね、基本的に、僕ちょっと、その、調べたんですよ。クレジットカード会社とか、こういう銀行とかね、まあ、郵便とか調べたら、基本的にメールで、その、口座の更新を願いすることはないらしいんで、だから、それとか、あと個人情報を変えたりとか、あの、クレジットカード番号を聞くようなことは絶対ないんで、あの、こういうのが来たらもうすぐ消してください。もしくは、あの、そういう、その金融機関に連絡するとかね。
なるほど。
まあ、そういうことをしてもいいんかな。僕も実は今回ね、この例、この信託銀行に連絡しようと思ったんですよ。実在する会社なんで。
有名なところですよ。
そうなんですよ。超有名なところでね。で、まあ、だからそういう実在する名前を使ってるとこも、この相手方がすごい狡猾なとこっていうか、賢いとこなんですけど、難しいとこなんですけど、で、電話しようと思ったら、あの、電話ちゃう、メールしようと思ったんですよ。まあ、インターネットで来たんでね、メールがね。そしたらね、メールの連絡先がないんですよね、今ね。あの、その前、いろいろ来るから、銀行にね。電話番号しか設定してなくて。で、またその電話がね、その平日の何時から何時まで見たら、まあ、あの、土日もやってたんですけど、ただ僕がその連絡したい時に、まだ営業してなかったんで、実はこれは、あの、銀行には連絡してないです、これは。だから、ね、銀行側もちょっともしあれやったら、そういうね、そういう、まあ、詐欺メールとかはちゃんとメールで、ね、インターネットでオンラインでこう報告できるような、まあ、システム作ってほしいなと思いましたね。まあ、僕はそれがなかったら今ラジオでちょっと皆さんに、ね、お話してるんですけど、はい、なんでまあ、ね、メールでのそういう個人情報は聞き出しは気をつけてほしいなと、まずないことなんでというようなことですね。
まあ、考えられんぐらいその悪いというのか、
そうそう、
軽くこういうことする人っていうか、まあ、そうそう、軽くでないんじゃ考え抜いてする人とか。
そうですね。はい。
まあ、本当に決定のやつ
が。あとね、インターネット、あとね、メールだけじゃなくて、いわゆる SMS とか、ツイッターのダイレクトメッセージも同じですからね、あの、媒体変わっても、こういうオンラインで聞くことはまずないんで、気をつけてほしいなと思います。
まあ、うちとのラジオはね、まあ、割とその、一対一のラジオやから、不特定多数の人は聞いてないと思うんやけども、まあ、そんなのみんな心得てる人やと思うけど、まあ、あえて言うだろう、それで、そう、柄にも注意してほしい。
そうそう。で、ね、また慣れてる人もね、気ぃつけない、ね、全部僕も含めてなんですけどね、まあ、自分にも降りかかってくる可能性があるということでね。ね、はい。まあ、というようなところで、まあ、今週、お便り終了ということで、すべての、あ、せや、これちょっと言うとかなあかんね。これ、ちょっといただきまして。
それ、立派な、あの、タブレットが来てますね。
そうなんですよ。サイクルモードインターナショナル。
今、自転車すごいらしいですよ。
はい。サイクルモードインターナショナル。2020幕張メッセ開催のご案内というのを。
開催ですか、大丈夫かな、
はい、いただきましてですね、書いてますね。まあ、コロナウイルスのことも書いてますが、ちょっと待ってくださいね。ちょっとなんて書いてある。まあ、なんか、あ、それ来年、ちょっと待ってください。ちょっとこれ長いんでも読まないです。まあ、とりあえず。
年月日だもん、
サイクルモードインターナショナル2020、11月6日金曜日、7日土曜日、8日日曜日幕張メッセで、まあ、開催予定ということで、すごい立派な、あの、パンフレットと、あとは、お知らせの開催のご案内と、匂いするわ。なんかこの紙、これ匂ってみ、なんかあの、ちょっと段ボールみたいな匂いして、そういう質感の紙で、なかなか気持ちのいい紙ですけど。
なんかこう、
はい。
そういや、そんな匂いする。なるほどね。紙の匂いもなかなか。
そうですね。
あんまり気づかなかったけど、開けた途端そんな匂いした
わ
け
ね。はい。まあ、というわけなんで、まあ、出店も考えてくださいということですね。
なるほど。
はい。まあ、というわけで、まあ、もしかしたら、 今年の11月にサイクルモードインターナショナル2020あるかもしれないということをね、まあ、皆さんまたちょっと心のどっかに置いといてほしいなと思います。
はい、
まあそんなとこかな。
でしょう。
はい。いや、でしょうとか、ふみおくんないの。
わしは特にないよ。
あ、わ、うん、かりました。
まあ、個人的な話あるけど、これはまあ、このね、皆さんの今日、頼りの時間
やから、そうですね。わ、はい、かりました。じゃあまあ、このあたりでお便り終了と、うん、まあ、同時に JOBBB6 年1終了ということで、皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。うん、まあ、今週もいろいろありました。また来週もね、なんか、思いのネタ用意して、
ね、
まあみんなが楽しんでいけるようなラジオを話したいと思います。
ね、皆さんも家でラジオ局作ってくださいよ。
いや、なかなかこれもね、
大変やけど
僕ら簡単に言うけど、結構やっぱ大変なんでね。まあもちろんそう、まあ、別にラジオ作らんでもいいんで、なんかね、うん、YouTube で動画出すとかね、そういうことでも面白いと思いますし、うんね、まあいや、できることやっていったら。まあ、
表現しましょう。
そうですね、表現は大事だと思いますんで。うんうん、
黙ってたらいきません。
はい。あと僕らね、ラジオ以外も YouTube、あと Instagram、はい、Twitter とかでいろいろ情報発信してますので、
はい、
各メディアはですね、皆さんご覧になっているホームページ下の方にリンク貼ってますんで、
はい、
ぜひそちらクリックしていただきたいなと思います。今毎日料理動画配信というのをですね、YouTube の方でやってまして、
うん、
まあメインは晩飯チャンネル、
うん、
でサブチャンネル晩飯チャンネル のセカンドチャンネルというのを作ったんで、うん、まあ両方ともで晩飯チャンネルは料理レシピ料理の調理方法、
うん、
でサブチャンネルの方はまあそれに関連する料理動画っていうのをですね、これほんま毎日更新してるんで、まあ、なかなか続いてるなと、もうすでに50か60ぐらい続いてて、僕、
う
ん、結局このコロナ騒動が終わるまでやろうかなと思ってたんですけど、そしたら思った以上に長引いて、ちょっと今過去動画をね、再編集して公開してるんですけど、まあ過去動画はまあよっちゃんのおかげでいっぱいあるんですけど、それをこう、なんていうか、こう体系的にこう、効率的にね、YouTube で公開するっていうのがなかなか難しくて、まあ、ノートにいろいろ書いてね、
うん、
これを次、まあ、だから4月、5月に入ったらこれをやろうかなみたいなのいろいろ考えてるんですけど、まあ、とりあえず続いてるんで、まだ皆さん日頃のね、今多分ね、家にね、普段いてない人とかがいて、もう毎日献立考えんのめんどくさい、大変っていう方もいっぱいいると思いますし、
はい、
まあ、それだと外出れないんで、
うん、
それだと外で食べれるような料理でもね、家でできたら嬉しいかなっていうことで、まあ僕結構バランスよくお菓子も入れてますし、
うんうんうん、
でおかずも入れてますし、うんうん、っていうような、まあ漬物とかも入ってますしっていうような感じで、まあ、できるだけバランスよくね、毎日その一個ずつ料理動画配信してるんで、
うん、
まあよかったら皆さんの YouTube の晩飯チャンネル、で、あとは晩飯チャンネルのセカンドがありますんで、
うん、
そっち見ていただいて、まあ日々のですね、料理レシピの参考にしていただきたいなと思います。
そういう意味でね、ちょっと今ふと新聞の切り抜き見てたら、
はい、
今の話に直接関係あるような切り抜きが出てきたんですけども、
うん、
これが4月の28日の火曜日の、
はい、
まあ、朝日新聞の夕刊の切り抜きなんやけども、我々も取材に寄せてもらいました、
はい、
神戸でほら世界中を回りながら料理をね、やってはる
というパレルモっていう
パレルモ元山さんという方がおられるんですけど、
はい、
この方が、
はい、
大変気持ちのいい料理人なんですけども、本をまあ出しておられるんですよね、
はい、
これが全196カ国お家で作れる世界のレシピというね、日本が今は国として認めてる国が195カ国あるらしいです、
はい、
それに日本の国も含めて、
はい、
全部で196カ国のですね、
はい、
まあ、代表的な料理をこの人は全部レシピ集を出してあるんですよね、
うん、
でそれを、まあ、日本の食材を使って、そんな料理をみんなで作ってみひんかということで、
うん、
まあ、無料でこの今レシピ公開をしてあるということですよね。
あ、そうなんですね、
うん、でまあ、ちょっと変わった料理を日本の食材で作ってみて、
あ、
まあ、みんなで味わいたいと、自分の好きな国をいっぺん味わってみるとかいうような
こと、ね、あ、それ面白いですね、
うん、これ非常にいいことが、まあ、の人やからできることでしょうけども、
そうです、ね、
やっておられますので、もし興味のある方がいましたらですね、
はい、
いっぺんこのなんか無料公開を利用してみはってもええんちゃうかいなと思いますね。
あ、はいはいはい、
元、
はい、
山覚えてるでしょ、
なんか懐かしいですね、
神戸の元山いうところでやってはってですね、
そうですね、
まあ、北谷さんの関係で紹介してもらって行ったんですけども、
はいはい、
相変わらず温厚な顔でね、気持ちのいい方ですよね、
ま
あ、人の料理なら間違いないと思います。
全196カ国お家で作れる世界のレシピ、これで検索者出てくるんかな、
ね、そこに、まあ、
一応 URL は書いてくれてますけど ね、
うんうん、
はい、なんでまた僕らもね、よっちゃんがね、スイスの料理とか、
うん、
スリランカの料理とかね、
そうそうそう、
タイの料理とかもやってますからね、
うん、
まあ、そういう意味ではちょっと通じる部分もあるんですけど、
まあ、
本山さんの方が本格的なんで、
ね、まあ、これはまあプロのね、
ちょっと僕もこれ
著名な方ですから
興味あるな、うん、イラクの炊き込みご飯、マクルーバを披露する
例えば、ね、
本山さんっていうね、2017年の写真も載ってます。
はいはいはい。
はい、
あの気持ちのいい方と新聞紙上で出会えて。
そうですね。この方、確か北にさん通じてね、僕は一回お話しさせてもら
って。そうそう。お店かなんかやったんです
よ、ね。お店も一回僕行ったことありますけど。
はい、行きましたね。
はい。はい、まあ、というわけで、まあ、僕らできるだけね、あの、家にいながらって、まあ、ずっと僕らやってステイホームなんか今、やたら騒がれてますけど、いや、俺らずっとステイホームやんけとか思いましたけど、
はい、
まあ、できるだけこの流れに乗ってね、まあ、料理も、ラジオも楽しくやっていきたいなと思ってますんで、皆さんも応援よろしくお願いします。まあ、
根本的な見直しですよね。
そうそう、そうですね。
見直しの時期やと思います。
はい。JOBBB641 は私、鉄平と、
はい、バンバフミオ、
そして料理コーナーよっちゃん、
はい、
そして、大阪府は箕面市の皆さん、そしてリスナーの皆さんでお送りいたしました、はい、次週は、5月第1回目の放送ですね、
はい、
5月7日木曜日夜の9時頃に JOBBB642 を配信いたしますので、ぜひ皆さん1週間楽しみにしてですね、また、次週お会いいたしましょう、はい、それでは皆さん、さよなら、
バイバイ。